てへむかけトークラジオ29歳までの地図第295回、ということでね、あれなんですよ、
はい、
まあちょっと先日、映画館で映画見てて、
はいはい、
で映画終わって、
うん、
あ終わったなーなんつって、おで、ね、まあ、エスカレーター降りたわけですよ、
はい、
そしたらあなんかいるなーと思ってみたら、うん、おーっ、うん、竹木じゃねえかさって、
はい、
竹木さんいたんですよ、
はい、はい、
でまあ、竹木さんからね、何の映画見てたんですか、
うん、
でまあまあこう映画見てたんだよって、うん、ああで僕もですって言ってね、エスカレーター乗りながらさっき見た映画の話どうだどうだって言ってね、なったんですよ、
うん、
したらなんかね後ろの方になんか妙な気配がするんだ、
うん、
なんか変な目線感じるなと思って、
うん、
ふって見たらね、うん、歌丸さんがいたんですよ、
お
真っ黒い服着た歌丸さんが。
マスクも黒
で黒いシャツ、
ね、黒い服ぐらい着るでしょうよ。
こうね、歌丸さんが立ってて、
うん、
あいると思って、で僕はエスカレーター、僕は下の方になってて、竹木さん上になってて、でその後ろに歌丸さんがいた、
うん、
で僕は竹木さんと話してるから、
うん、
こう後ろ見てるわけじゃないですか、
うん、
竹木さん気づかないんだそれに。い
やそうだよ、それそうだな。
でペラペラ
竹木後ろってなってる
んだ、でペラペラペラペラ竹木さん喋ってて、
うん、
でやで、
うん、
でまあその時見たいかっていうのはね、ブルータルジャスティスっていう映画だったんですよね。はいはいはい、でまあそれすごい面白かったね。
は
い、竹木さんがねペラペラペラペラ喋ってるわけだ。
うん、
でやれ先週のアトロクで、
うん、
どうだと。
特集されてたもんね。
ご本人の。
で今週のアトロクでどうだと。
はいはいはいはい。
言うたびにね。その時歌丸さんね、
うん、
サングラスかけてなかったんだ。
あ、メガネの
時。メガネの時の歌丸さんなんだな。うん、でメガネの時の歌丸さんがこう上目遣いでこうじとーってアトロクっていうたびにじとーってこっち見てるんだよ。
映画館にいる人はアトロクの話するだろ。
いや、そ
んな竹木さん気づかれるのかなと、ペラペラペラペラペラペラアトロクがどうだこうだと喋ってて、
うん、
でエスカレーター降りて、
うん、
竹木さんに、
うん、
あの歌丸さんいましたよつって、
話しかけなかったんですか。
で降りた後に、うん、話しかけますみたいな感じで、
うん、
来ますか。
いや、なんか一回なんか意識しちゃった時点で、うん、なんかその何話しかけるにしても、
うん、
さっきまで気づいてたけど気づいてないふりしてたんですけど今行きましたみたいな、そうやんなきゃいけなくなるわけじゃないですか。
でなんかでもさっきじとっと見てたって言ってたんですけど、じとっと見てたっていうか、うん、今はもうアトロクとか言ってるわけ、
うん、
だからあこいつらもしかしたら話しかけてくるのかなみたいな、あるんですよ。なんか芸能人とさ、
はいはいは
い、すごい近い距離だった時にさ、なんかいかんせんその話題をしてた時にね、なんかその向こうもさ、
ちょっと意識するみたいな、
来るのかこいつみたいな、ね、それ受けるにしろ受けないにしろ、
まあそうなりますよね、うん、
そのちょっとオーラがね降って、ちょっとオーラの色が変わるみたいなね、
うん、
来るわこいつらみたいな感じになってて、
うんうん、
なってたような気がするんですよ、
うん、
僕の自意識過剰かもしれませんけど、
まあまあでもアトロクの話してんだったらね、さすがに気づくだろうってなりますよね。
で
だって要はバルトナインかどっかで見てたってこと
で、バルトナインですよ、
うん、もうそりゃね、バルトナインに歌丸さんいたらそりゃ、
うん、で出て、
うん、
でどうします、行きますみたいな感じで、うん、出たんで僕たち、
うん、
したらね、僕たちは新宿駅の方向に行ったんだけど、
そうそうそう、
歌丸さんもね世界側の方に行ったんですよね、
う
ん、
あ
そっか、じゃあここでは別々の方向があったんだ、あ、うん、話しかければよかったねなんつってね、うん、テクテクテクテク歩いててね、
うん、
でちょうど、まあ、伊勢丹の前の交差点のところに来たんだ、
あ
で、あ話しかければよかったねなんて横目をふっと見たら、いるんだよまた、
こっちにまた戻って
きた、なんでいるんだお前みたいな、ね、いるんですよ、でそこからまたしばらく、
うん、そうなんか信号待ちになって、
う
ん、で、あまたどうぞ話しかける、いや、話しかけるって言ってんだけど、うん、お互い行けないのは分かってどうするみたいな、
で行かないっていう、
で一回なんか新宿御苑の方に歌丸さんがピューって言って、あっち行っちゃうのかーってなんかまた戻ってきたりして、
話しかけてほしかったんじゃないですか。
いやそんなことないと思う
ねえ、話しかけづらかったですね、僕らの勝手なあれですけど、
ね、いやてかね、多分ね一人だで気づいた瞬間にあーってなったらいけたと思うんだけど、なんかもう熟成しちゃったから、あの気づいてる状態のやつを、
マジで状態
僕はしかも散々ね、竹木さんがね、アトロクが、ね、今週の課題作品だもんねとか言ってるね、後ろでね、
あそこでさ、その半分ぐらいアトロク文脈だろ、
そのたんびにもうね、歌丸さんがね、なんか微妙にね、引くってなってるので
、まあ、だってもう、なんなら気づいてて、向こうわざと言ってんじゃねえかぐらいのテンションだったりとかするかもしれないよね。
っていう、いや、もしかしたらこれ全部、僕たちの自意識過剰すぎることであって、うん、歌丸さんは、まあ、全然僕らのことなんて気づかずにね、ただそこにいただけかもしれませんが、
うん、
そうっていうね、
話しかけなかったんだ、こんだけのことを番組
に、いやだから話しかける理由は俺らにあるって
5年間とか、
うん、でもあれですよね、
言ってたんだけどね、
終わった後、新宿御苑で、 歌丸に話しかけるならみたいな話ずっとしました。
あ、そうそう、もし俺たちが歌丸に話しかけられたら、
いやいやいや、
いや俺絶対自分からラッパーですとは頼まないですよって話しました。
なんかそれ言ってたらいけたみたいな感じ
で、う
ん、
歌丸に言ってたらいけたぜ。
いや、いや言っとけよ。
いや本当に本当にそうですよ。
ね、
てかあの、いやでもやっぱね、そのいろいろいるじゃないですか、あの、うん、セレブレティーたちが、
うん、
まあ、例えば大林信彦とか、
うん、
なんだろう、わかんないけど、別にそんな俺ファンじゃないけど、スマップの人とかさ、いたらうわってなるじゃん、
うん、
でもやっぱ圧倒的に人生で一番声聞いてる歌丸さんなんですよね、僕
は、うん、まあまあ、
お母さんより多分聞いてる、
まあ、そう、まあ、そうなる、
なんだろう、俺実家帰った時もずっと歌丸さんのラジオ聞いてるから、うん、お母さんの声聞かずに歌丸さんの声聞いて育ってるみたいな人間だから、うん、もうね、なんか違うんだ、あれが。マイケル・ジャクソンでも俺あんな緊張しねえもん俺。
ああ、まあもうだからその気軽に話しかけられるような存在じゃもうないって、うん、
路上で芸能人にさ、プライベートの芸能人やった時に話しかけられた、うん、話しかけたことあります？
あ、誰かじゃないかな、あの白石浩二監督とかは普通に
あの
なんだっけ、なんかすれ違った時にあのよくそのファイベントっていうか、なんかその握手会とか、はい、サイン会とか行ってたから、あ、白石監督みたいな、よく言ってますよみたいな。
先にそうだね、そういうのでなんか、ね、うん、握手会とかで会ったりしたらそうだね、
そうそうそう、
うん、
とかはあるけど、
あります、
うん、いやまあ芸能人に会うことがもうそもそもあんまなかったからね、
映画館で偶然会うとか。
俺いや唯一あるのはあの池松壮亮が、うん、あの黒沢清のレトロスペクティブに来てたっていうのがあって、でもその時はめっちゃ端っこの方ですげえ目深に帽子かぶってて
話しかけてくれるんだ
と、そう、もうどう考えても話しかけないでくれっていう感じだったから、まあでもしかも本人のキャラクターとかもさ、テレビとか見せても決してその正直こう社交的じゃないっていうか、なんだろう、こうそんなさ話しかけてなんか、あ、どうもこんにちはとかってなるタイプでもなさそうだから、あ、まあちょっと黙っとこうかなと思ったけど、でも、もう俺結構多分歌丸さんみたいな感じの人だったら行っちゃうタイプっ
す。ほらほらほらほらほら。
え、でもさ、
ほらほら、僕らもね、そのね、別れた後にそんな感じだったんですよ。
いや、ど
うも、ね、いや、
あの緊張感あんた知らないから言えんです。
そうですか。
しかもサングラスじゃなくてメガネでしたからね。
いや、逆にサングラス歩いて
る
ウケる
よ。てか、サングラスかけてたらもう歌丸が歩いてることになれちゃうから。
いや、だからなんかもう、あの、要は変身前の姿でそこにいるから。
そうね。諸星団の方でいるから。
そう。しかもなんかやっぱね、あの、普段サングラスかけてる人が、サングラスかけてない目と合うっていうことのね、あーっていう感じがありました。
目あったの？
合いました。
お
い。あなたがベラベラベラベラね、先週のアトロ
ック、
ね、
目があったっていうか、だから見たからでしょ。
課題作品だとかね、言ってる。
いや、だからそれが合っちゃったからさ、もうさ、話しかけに行ったら、お前さっきから気づいてたよなってさ。
そうですね。
まあ、でも多分芸能人だとそういうのも腐るほど体験してるから。
あるでしょ。野村さんがしかもバルドネンとか言ってる時なんて、もう多分さ、
や
っとやろと話しかけられて
る。お前の劇場多分言うたら。
うん。
そんなことはねえよ。
いや、だってね、
俺やってみ
るね。野村さんもやってるわけだ。
でもなんかそう、
タマフレーガー祭とかってやってるん
ですね。小泉智弘さんはね、リアルで一回映画館で会った時に話しかけたことありますね。
俺もあの、増野浩一さんに普通に劇場で会って、なんか、あれ増野浩一さんじゃないですかみたいな、
そんななんかやからみたいな感じが、
なんかね、
増野さんじゃないですか
なんか、劇場って狭いからなんかその、奥に入っていく、なんかその入るこう手前っていうか、なんだのとこに座ってて、なんか喋ってるから、あ、増野なんだみたいな。
でも小劇場は圧倒的にそういうのあるよね。なんか劇場じゃ、あの映画の劇場じゃないけどさ、
うん、あれケラリーのサンドレビッチ
じゃねってあります
よ。あ、だからね、そういう作品に同じのたまたま見ててだと逆にちょっと話しかけづらい。
話しづらいね、
うん、それは。
だから、あの赤テントとか見に行くと最前列ラインになんか柄本明がいてさ、ま、うるせんで笑うと、
なんか逆に俺あれだ思い出したけど、あの札幌にいる時に、あの好きなバンドの人がライブでこう札幌来てて、たまたまなんかタワレコかなんか行った時に横にいて、うわーっと思って、めっちゃ好きなバンドだったから、もうこんな機会多分札幌に住んでて二度とないだろうと思って話しかけたことがある。
ミュージシャンはなんかわかんないけど、比較的話しかけやすい気はする、
なんとなく
なんか、
まあ、三笘さんミュージシャンですけどね、一応。
いや、でももうそれはなんかあれじゃん、肩書きその1じゃないですか、もう、
まあ、まあラップする映画評論家ですからね。そうですか、
ね。
まあ、じゃあ次会うことがあったらね、その時はもう心置きなく話しかけて、
いや多分一生話しかけられることはないだと思います。あのそれはもう道ですれ違っては、
なんかそれ用のなんか粗品とか持っとくようにする。
何
なんかその分かんないけど自分がミュージシャンだったらなんかその CD とか渡せるじゃん。
ああ、それ大事ですね。なんか友達のミュージシャンの子が、
うん、あ、てかそれこそね、ラッパーだったらさ、そっち文脈からなんか、あ、映画館で会ったミーハーの映画ファンかなって思いきや、あ、ラッパー側かみたいなさ、
ステッカー
逆側から殴れんじゃん。
ステッカーとか
も、ね、ステッカー俺常に持ってる。
あ、それ大事ですね、
うん、あれ渡せばよかったね。
でもなんかあの友達のミュージシャンの子が一回、はい、細野晴臣と喫茶店で会ってで話しかけるかどうかめちゃくちゃ迷って、
うん、
で話しかけたのって、
うん、
人気のない朝のコーヒーやれ
とじゃあ、まあ、話しかけて、うん、でバンドやってるんですって言って、したらなんかマネージャーさんみたいな人らしくて、うん、なんてバンドやってんのってと言われて、うん、で、あ、こう、まあ、サボテンネオンハウスって話したんだ、うん、サボテンネオンハウスってバンドやっててって言ったら、じゃあマネージャーにこう細野の名前メモっといてって言って、後で聞くのでっていうふうに
すげえ
言ってもらったっていう、やっぱね、話しかけた方がいいね、
うん、
すごいね、
話しかけます。
でもやっぱさ、そのそれこそ歌丸さんの何あのオールタイムベスト映画であるさ、ヤングゼネレーションとか見るとさ、
うん、
ファンですよみたいにやった人からさ来やがったよみたいな、なんかあしらわれるんじゃないかっていう恐怖もあるわけじゃん。まあそんなことないんだろうけど
あんま日本国内ではあんま聞いたことないですけどね。
そうですねっていうね。ついにあのブルータルジャスティスはめちゃくちゃ良かった、ね、
めちゃくちゃ面白い。
そうですよね、各所大絶賛の、
う
ん、
もう
なんかちょっと今あの仕事遅番な関係であれなんか7時回ぐらいしかない、
昼回と夕方からのがしか今
で、うんね、8時以降じゃないと見れないからちょっとまだ見れてないですけど、
日本でまだ3巻、
うん、
3巻だ、名古屋大阪東京とかかな、
うんうんうん、
3巻しかかかってなくて上映会もそんな多くないからあれですけど、
あれでも拡大されるんじゃない
ですか。拡大 ね、 ねしてほしい、
まあ、話題にはかなりなってますもん
ね。あとまあ逆に今劇場で新作がねこんなにあんまりかかってない状況でっていうのはう、ね、なんかその意味ではなんかうまくいけばむしろコロナをうまく利用できるっていうか、うん、なんかそれによってなんか本当にヒットすれば上映館拡大が多分、うん、コロナ以前より多分今容易じゃないです か、 なんかそれで気ぃつけばっていうのって、ね、うん、って気はするので、なんかあのね一番見たかったバランス感の映画かもしれないです。なんかがっつりまあその割とダークなケーパーものでありながら、
うんうん、
なんかそのドラマ部分プラスアルファの、うん、なんかもうちょっとその、まあ、そのエンタメみたいな要素とドラマみたいな要素のバランス感が絶妙にすげえいい、
うん、絶妙だし、なんかその構成がそんなに整えられすぎてないっていう、うん、なんかもうあのケイパーっていうの後半のケイパーゾーンに入ったらもうずっとそれが1時間続くみたいな、
うん、
あと
楽しいみたいな
暴力描写のえぐいけど乾いてる感じとかすごいですよね、
うんう
ん、なんか撃たれた女の人が結構顔がもうなんか砕けた果物みたいになるんですけど、
うん、
とかなんか本当になんか死んだ瞬間物になる感じとか、 なんか、うん、いやめちゃくちゃ良かったっすね。
そう、欠損描写とかも結構
すごかったですね、ブルタルジャスティス、うん、はい。
あとやっぱエンドロールがね、やっぱあのネタバレになっちゃうんですけど、
いやちょっとネタバレすんなよ、
うん、エンドロールが僕が好きなやつでしたなんかいや全然別にあの凝った手法とかじゃないんだけど、
うん、
よーっつって、やっぱなんかその普通のエンドロールじゃなくやっぱこんぐらいやんなきゃみたいな、
ねね、うん、エンドロールよかった ね、 いいですよね。俺それで結構ね、あのブックスマートのエンドロール結構好きでした
よ。あ、どんなだっけ、
あの一人一人顔に髪あの水風船ぶつけ
てピシャーってやつ
はなんか別に見なくてもいいけど、なんか結構エンドロール凝ってる問題ってやっぱあって、うん、なんかその後日談みたいなのエンドロールに流されるといかずこっちはちゃんとなんか誰がスタッフでかかってるかとか、なんか途中でかかってた曲良かったなとか思うと、うん、あ、曲名ちゃんと見てきたよなみたいな時があるけど、でもなんかね、エンドロール内で後日談をやられると、
はい、
なんか
そんな映画ある、
あ、結構ある、なんかあ、どっち見ればいいんだみたいなことになることが結構あるので、
ピクサーぐらいじゃね、
そんなことない、え、なんかあの映像じゃなくて画像とかで後日談写真で入るとかあるじゃないですか、
うん、
っていうのをやられると結構ね困ったもんだなってなるんですけど、なんかそれでいうとブックスマートのエンドロールはね別に見なくてもいいなって感じでもあるし、
うんうん、
でもなんか見ててなかなかなんか多幸感のある映像でなかなか良かったですけどね、はい、
なるほど、
そうなんですよね、うん、僕は滝木さんが帰った後にブックスマート見に行ったんですよ、
はい、はい、
そんな感じです。
そうですね、
はい、
その頃歌丸さんは、まあ、赤坂か、なんっけ、スタープレイヤーズ事務所にいた、
そう、そう
ね、そうってことですね。
昨日なんかじゃあ今から歌丸さんはじゃあ映画エッパーちゃんと一本見てからラジオ撮りに行ってるんですねみたいな話とかしてさ、う
まあ、時間的に多分そのあの時間しか見ないから、ね、
昼過ぎの回で見て大体だから3、4時前ぐらいに終わって、うん、でそっからそっか赤坂行ってスタジオ入ってちょっと軽く1時間ぐらい打ち合わせしてで6時からなんだみたいな、
うん、はい、タイムスケジュールが見えて、
タイムスケジュールが見えて、う
ん、はい、そんな感じです、はい、いいですねやっぱり、うん、なんかやっぱあと6になってくるなとかなんかこちゃこちゃ言ってましたけど、うん、やっぱり目の前にするとダメですね、
靴舐める勢いだったの、あの話しかけられてた、
いやでもあの靴舐める方が全然ハードル高いですから、うん、話しかけるより
てかまあ、
いやそんぐらいなんかもううわかっけーみたいな、なんか、うん、
まあね
靴舐めるって結構は、うん、むずいっすよ、あの
まあそうだってさ、そのこっち側から申し出るもんじゃないじゃん、
やっぱ、いやまあ、気持ち的にあのチョコタンがなんかあの好きな芸能人になんか土下座するみたいなさ、うん、なんかテンションになったもん、ちょっと靴舐まるさいやみたいな、うん、
靴舐めるって、うん、結構勇気のいる声ですよね、そのなんかそのシチュエーションになったことないからですけど、うん、で言う側もする側も、うん、まあ、する側は本当に気づいてますけど、うん、言う側も、うん、靴舐めろって言えるのってすごくないですか、
あれってそのなんだろう元ネタが何なのか僕あんまよく知らないんですけど、
僕はとりあえず初めて見た靴舐めろは、うん、花より団子でしたね、道明寺がね、
僕はシュアリーサムデーでしたけどね、
あ、じゃあ僕の方が早いです
いやでもさ、いや嬉しいっすかね、あでも特殊掛けのオレンジとか、
ね、まあ、服従みたいなね、
いやでもさ、うん、あれってなんかその革靴を普段から履く文化の人だったらさ、まあ、革靴はさ、なんかこう、こう舐めてきれいにしろってなるけどさ、うん、スニーカー履いてるやつはきっとなんかよだれとか染み込むんだけどみたいな、
なんかそれ分かんないんだよね、なんかそのさ、うん、舐めたら綺麗になるっていう、むしろツバつくじゃんみたいな、
あるでしょ、革靴だったら多分こうキュッキュッてやるじゃない、あだから多分その感じになるのかなとか思って、
ああでもなんかってなるとちょっとやっぱ結構前のカルチャーかもしれないですね、うん、カルチャーじゃねえと思ってそうそう
あんまりその見たことのある光景じゃないですけど、
いやなんかだからもう現代を生きる人にとって、いやもしかしたらなんかその割と狂ったところでは日常的に行われてるかもしれないですけど、靴舐めろって、うん、なんかこう言うのも結構しんどいっつうか、
まあすることもさせることもね、ちょっと、
新しい侮辱行為考えなきゃいけないですね、
そう、何を舐めさせる
のか、なんとかを舐めろって基本的にさ、なんか全部嫌じゃないですか、なんか、うん、まあ、舐められるの嫌じゃん、だって、
まあ、人かってか人から言われて何か舐めるってあんまね、
舐めるのも嫌だし、うん、もう結構舐められるのも嫌だと思う、ね、まあ、
その相手にもよるでしょうけどね、
なんかね、別に靴じゃな、でも逆に靴じゃないところでさ、
まあ、他だったら何やんのって感じで、そのダメージ
キスマイアースとか言ってさ、本当にベロベロベローってやられたらさ、
あそう、
あっ比喩だろ、
おおってなるじゃん、そう、暇比喩だけど、うん、はい、そんなことどうでもいいんですよ、はい、どうも部長の山田です、
あの下劇です、
はい、
あどうもレイトです、はい、あのあれですね、この間、ね、ズーム百物語、ね、
あ、
ね、
あ
そうやってた、
私あの一応主サブ主催みたいな、
一応やって武井さんとかもいて、うん、であとあれですね、杉さんとかね、
あ、はいはい、
いらっしゃったりとか、うん、あとまあ武井さんの演劇とか出てる、うん、小野一馬さんとかね、うん、まあ、主催やってて、うん、でまあ僕開始からいて、途中で抜けたんですけど、ちょっと次の日月曜日だったんで、
なんかさ、順番に話していくのかなと思ったら、なんかレイドさんの回ってくる率半端なくなかった。
そう、なんか基本的にその主催の人が、まあ、小野一馬さんがその都度番号順番見つつ、まあなんか話せそうな人当てていくみたいなシステムだったんで、なんかまあお前持ってんだろみたいな感じで、他の人があんま喋んなくなったら結構な比率だと、僕さ7話ぐらい話してるんですけど、その4時間5時間ぐらい間で、でまあ話してたんですよ、はいはい、で鳥居さん、あれですね、君もろの鳥居さんとかも来てて、はいはい、まあ、一応だけ話してとかやってたんですよ、はいはい、で途中まで結構普通に動かす自分 の MacBook Air をね、はいはい、使って、まあ、普段からあれですよ、動画の編集とか使ってるやつですよ、はいはいはい、去年の7月に購入したんですけど、はいはい、使ってたらですね、はい、鳥居さんがなんかその自分の持ちネタを話してる時に、ね、はい、いきなりこうブツンっつって画面がブラックアウトして、はいはい、でそのまま最初はねキーボードだけはなんか明かりがついてたんだけど、それもつかなくなって、最終的にもう一切動かなくなるっていう状態になって、僕今だから MacBook Air 使えなくなっちゃった。
そのコントロール、うん、アルトデリートとかもやったんですか、ちゃん
とオルトなのでできなかったですね。
唯一起きた霊障はそれです。
そうですね、
なんかでもあれですね、 それなんかもう怖いっていうよりなんか割と Mac 使ってると思うんですけど、なんかそれ困ったの方ですよね、どっちかっていうと。
だから僕なんか一応その話してるし、まあそういう回だからなんかこういかにも会が起きましたっていうことで一応話してるけど、会がうんぬんっていうより普通にあのもう迷惑
なんかそれちょっと重要です。ちょっとあの今後やっぱり視点として、まあ、あらゆる霊障に対して嬉しい霊障と、でなんかなんだろう、その後ろに例えば、そのズームでやってたよね、例えばさ、あれお前後ろっていうかなんかよくあるじゃないですか、なんかさくら後ろえ誰かもう一人いんのみたいな、いないけど、なんかさっきずっと横で笑い声してるよみたいなのは、やっぱズームで100万円やってたね。それ結構嬉しい方の霊障じゃないですか。
まあまあまあやってる以上はね、
ええーって感じじゃないですか、パソコンが使えなくなるって。
そうなんかね、そこまで起こすんだったらなんかね、指の一本でもなんかこうバシッとかってやってくれればまだね、
あとはなんか映るなんかそう消える直前に何かこう一瞬顔のようなものが
見えるとかね、
映ってるとかね、あとあるいはレイトさんのパソコンが止まってる時刻に、ズーム画面上ではまだ続いてるとかね、それよくできすぎてますけど、
なんかそ、まあでもそうね、だから分かりやすいその霊障みたいなのだったらいいんだけど、普通になんか、まあ、ぶっちゃけパソコン壊れただけだったらまあなんか分かんないけど、なんか機械のトラブルだろうってなるし、なんかタイミングがタイミングだからあれだけど、そうちょっとね、あのだから僕今結構使うタイミングだったんですよ。僕1年の中でも比較的ちょっといろいろ使わなきゃいけないタイミングで壊れたので、はい、ちょっと今結構困ってるんですけど、
今後ズームで100物語する人は、そのことにどの機会でやるかみたいな、
そうですね、あのバックアップ用のパソコンを用意して必ずやったほうがいいですね。
満喫でやるとかね。
まあそう
ですね、それが一番いい、
満喫で喋られたら迷惑から。
いやでもあれですよ、
カズマさんは完全個室の満室
でやってたから、ああてか僕もちょっとそのパソコン使えない間のちょっと修理とか出しにしても数週間かかっちゃうんで、あの多分満喫とか行って作業しなきゃいけなくなる。
だから俺は最初そのなんかレイトさんのパソコン壊れたって聞いた時に、まあ最初は対岸の火事だったんですよ、マジかよみたいになったけど、なんか5秒ぐらいに待てよ、肉地図の有料版であのパソコンであ
って、あ本当だそうだよ、
だって急いでなんかもうレイトさんにちょっと待って、あれって俺が今後またあの有料版アップしなきゃいけないってことっつったら、そうだよみたいなのが来て、ふざけんなよみたいな。
え、じゃあ今有料版アップって
俺がやってんだよ。
竹下さんが
一番被害者だよ。俺が
YouTube にアップするまでやってから、あの僕がピクシブの方にアップしてる。
いやあれめちゃくちゃめんどくせんだよ YouTube にアップって。なんかね3回に2回ぐらい失敗するんだよ YouTube にアップ。
レイトさんがあのやらなかった時に僕と竹下さんで分担してるんですか。竹木さんが動画のアップ僕やりますって言ってくれたじゃないですか、はい、あの時、でなんかでじゃあその URL もらって更新するの僕やりますって言ったわけじゃないですか、あれ全然不当な負け方です
、あの動画のアップロードめちゃくちゃ
動画のアップロードが多分労力的には7割ぐらい
です。動画を書き出してからさらにアップロードするまでで多分1時間以上有利使うことにな
る。あのその後 URL もらって更新するのは30分かかんないですよ、
30分かかんない、多分、ね、本当正直俺1分ぐらいでできる
よ。それとツイッター更新するのも含めて全然すぐですよ、
ツイッターは楽ですよ。しかもなんか今僕ちょっとそこ手抜いてるんですけど、なんかあの聞き返してこんなこと喋ってたなってなんかタイトルらしきものを決めて、
いや、まあ、あれやっぱね、有料版撮ってる時にもうそれやった方がいいですよね、
そう
決めて、それをなんかさ、あの有料版の画像になんかサムネ用になんかこう作って、あのそれをなんかこうそれを動画の表示画面にしてみたいな、俺そこはね、あのもうめんどくさいんで、
まあまあ
やってなかったんですけど、
なんかそうだから細々とした作業を含めると意外とね、無駄に時間がかかるんで、まあちょっとシステムを見直した方がいいのかもしれないですけど、
映えない労働ですよね、
本当に。はい、なんていう状況になってます今、
はい、困ったもんですね、100万あたりも。
いや俺のパソコンもいつ壊れるか分かんないです
よ、ね、100万
あ
たりしたから、そのウイルスに感染したみたいな。
まあまあ、パソコンに直に影響を与える。
いいっすね、なんかでもそれ今後なんかやっぱ SF 映画とかで一つありますよ、こう相手にハッキングする手段として、
あパソコンに霊を
こう霊を放つみたいな、
まあ普通にウイルス送った方がまだ簡単なのではみたいな、
あの広角機動隊の漫画版の2だと結構そういう感じになってくるんですけど、最終的になんかその霊媒師みたいなのが出てきたりとかして、なんかサイバー世界となんかその霊みたいなのがね、つながったりとかあるんで、
呪いを飛ばすみたいな
ね、あるんですけど、
まあ、はい、まあ楽しかったですよ。でもズーム100物語自体は
最後まで行ったんですか。
なんかね、一応100は行ったんですけど、はいはい、なんかね、計算がちょっと疑惑で、 なんか今から1時間休憩ですってそこで普通にあのなんか住倉カオスさんとかの百物語集みたいな YouTube で流してたんですよ、
うん、
あ
それはもう計算してたって最後後半最後言って、
うん、
ちょっと待てよみたいなそれはいいのかみたいな
確かにでもあれっすねなんか本人が語るわけじゃなくて、
うん、
YouTube で心霊の怪談語ってる動画を流しながら、
うん、
ろうそくを1本割るために消すみたいな
そう
のであれは何なんですか参加者に怪が起こるのかそれともただ単純に語ってれば怪が起こるのかっつい
や基本的に100本目を消した時に何かが起きるっていう話ですよね、うん、100の方に自体は
レッツさんのパソコンなんてとばっちりもいいとこですね
そう
50話目とかでしょ
50話目とかで、まあ、すんごい中途半端な
前座じゃないですか前座の練習じゃないですかそんな
でしかも俺は終わるまではいなかったからね100本目消える時にはいなかった
です、うん、あれさ全話聞いてないとダメなの100物語って
まあ、本来は
多分その場所に行って最初から最後までそこにいることも込みでっていうか多分まあちゃんと言うと多分その場所で の, その多分長時間やることによっての疲労感とかもろもろも込みでなんかそのちょっと異常な感じになってくっていうことがまあ何か起こる起こらないは別にしてなんか多分ね大事なことな気はね
法令術ですからね、
うん、
だから言
うたら
霊的ポリシビキで途中参加の人がいるとかさ言うことになるか ら,
だから霊的ポリシビキだとあのみんな怖い話流してくれるので一人だけじゃちょっとここでじゃちょっと YouTube とかか
かここでちょっとじゃ流してくんでつって
それはちょっとパンパンもね
なんかあるよねなんかその応答何お経をさ応答で読んでくれる機
会ああぶったましい、
はい、ぶったましいみたいな百物語マシーン
それこそアトロクで特集してましたよねアトロクで
特集して
あちょっとぶったましい欲しいんですよ
なんかいっぱいあるらしいです、
ね、3回ぐらい休憩して多分その3回分ぐらいが集計されてるから多分30話分ぐらいって多分
なんか22話だっけ78話は一応人が語ったもの
らしいそのうちの1話は僕 の, そ の, あのパソコン壊れた件も含まれてますからこれ1話監査になるんだみたいな
それそうなのちょっとねあれ ね
丁寧じゃないじゃないですか
そう
でもやっぱそれあのルールブック決めた方がいいですね、うん、なんかそれは
てかね本来はあのあれなんですよ百物語ってあの語り手以外の手は喋っちゃいけないっていうルールなんですよあれだから喋ってて何かこう怪が起きたりとか両足が多分揺れましたとかさ、うん、なんか明らかに声が聞こえますとかって言っても、うん、基本的にその絶対にその他の人は喋っちゃいけないっていうルールだから、うん、なんか起きてるよねって思いながらもその人の話に耳を傾けなければならないっていうこととかも含めての多分怖さだったりして、うん、だからそのこっくりさん的なさなんかその、うんガチガチに固められたルールの中でやるから怖いみたいなものだから
あ
まあちょっとまあでもズームだからねしょうがないと思うんですよ、うん、その僕話して側になって初めて気づきましたけど、うん、リアクションがない状態で話す会談、うん、マジきついですよ
あの他の人がミュートにしてないといけないんで
そうそうそうミュートにしてないとあの声はうっちゃったりするから、うん、ミュートにしてるんでそのなんかそうなんすねとかあ怖いっすねとかいうのを途中までは少なくともゼロだったんですよ、
はいはい、
で途中からちょっとそれだとあれかなってなってあのリアクションとかそのカズマさんとかしてくれるようになったんだけど、はい、途中までマジゼロで終わった後にねっていう話なんですけどね
だからいいねボタンとかつけるかいいねとかあのメッセージあるじゃないですか あれでなんかこう
サムズアップとか、
ね、サムズアップとか送るみたいな
するとかそうしないとなんか本当あの終わった後のねなんか
受けがどうだった
のかどうですかねだからこういう話もあるんですけど
ズームのその問題はねチャットでのその問題は未だにねありますねなんかね
あれねなんかちょっとうまいことこうだからあれじゃん、LINE ライブみたいなとかとこうハート送ったりとかできるみたいなさ、インスタライブとかね。
スカイプだとね、うん、結構横にほらチャットも、うん、並列できるから。
あでもズームもチャットあるよ。
あることはある。一応別窓みたいになっちゃう。
ああ
。めちゃくちゃ使いづらいチャットでしたけどね。同じ、ま、枠内で。人の名前を選ぶとその人にだけ個人的に送ってるっていうメッセージも送れるんだけど。
やばいっすね、
そう同じ枠内に入ってるから俺の画面上は全員の会話の中に個人宛てのやつが来てて、はいはい、個人宛てのやつはその人同士にしか見えてないの、うん、だから結構ちょくちょくあの知らない人が全員宛てに送っちゃった返信だけが来た
り
する
わけ、うん、分かりました
その機能によるさ多分会社のミーティングとかズームでやってる時のさ、うん、トラブルとかって絶対あるだろうね
いやあれ
悪口とか
相当怖い機能だなと思う、うん、ズーム
ちょっとズーム慣れしていかなきゃですね
どんな結論で
たまに使ってるんですけどねズームね
まあまあまあ使い最近はねもう結構すっかりズーム使って、
はい、なんかコロナ多分収まってもズームは使おうかなっていう感じがありますね、うん、なんか
まあ何かとねだって同じ場所にいなくてもいろいろできるっていうのはね、うん、便利ではあります
平日夜の打ち合わせとかになるとなんかもうやっぱ集まるってなるとしんどいけど、まあ、10時から集まりましょうとかって打ち合わせちょっとしんどいじゃないですか、
うんうん、
でも家だったらね別に10時からちょっと1時間ちょっとぐらい打ち合わせしましょうとかっても全然問題ないので使ってますけどね。
まあ便利ですよね。 はい、なんていうことがありました、はい、
皆さんじゃあお元気そうで、
はい、
はい、
元気じゃないよね多分パソコンは病気だし
いいっす
っていうね、
うん、なんかいいっす
ね、まあ、そもそも僕が住んでる家自体がね、
そうだよね、そもそも、
心理的貸し物件ですからね、
自己物件、怖い間取りじゃないですか、
ということで今日の映画は
自己物件、怖い間取り、何もうまくねえな、
ストレートな、はい、
はい、というわけで本日は、中田秀夫監督、松原タニシ原作、うん、の、自己物件怖い間取りという、うん、ホラー映画について喋っていこうかなと思いますが、
そうですね、
はい、
最近ねあれなんですよ、なんか調べたら今年すごい小映えが多いらしく、
はい、
で
今言いました
よ、そう我が家ちょっと今小映えが多くて、僕結構処理したんですよゴミとか、ちょっと、はいはい、放置してた洗面台周りのさゴミとかを、はい、結構その溜まるの遅いから置いてたんだけど、はい、あ多分こういうのだなと思って全部処理したんですけど、まだいますよね、
ちょっとなんか さっきすごいちょっと怖いんですけど、
うん、
バク君の声がしないんですけど、
うん、
確かに
今バク君がね履いてたケージが今布で覆われてるんですよ、
そうです、布で覆ってます、
あれ今バッてめくったら
腐敗した
ブーみたいなことない、
腐敗したバク君が
そういうこと
ね、猫って夜行性なんで基本的に日中は比較的寝てますよね、
あなたが小林で困っているこの我が家のネズミ騒動がもういよいよ凶相を呼んで、
おお、
もう最終戦争に突入しました、
ね、そうなんだ、
昨日捕まえました、捕まえたらしいですよ、
本当ですか、
1匹
1匹、うん、
いやでも1匹で済まないでしょ、
洗濯で1匹捕まえたらと、あともうなんか全ての部屋に入ってくる入り口をなんか屋根裏経由で入ってきているらしく、屋根裏から部屋に入ってくるルートを塞ぎ、
うん、
でただ中で死なれても困るから、
うん、
っていうのを今1週間置いてて、で来週今度ついにその本題入ってきてる外側の穴っていうところも塞ぎ、
あれが最後の一匹とは思えないみたいな、
最近ねずっと家の周り工事してるんですよ、
卵
が
最後ね、
卵ね
ネズミなの
に、ネズミエミリー、
うん、ネズミの卵が、
エイリアンと、
うん、でもさ、でもネズミがじゃあさ最近住み始めた家ってこと、山田くんちは、
そうだ、なんかね隣の家 と、
うん、
あと斜め向かいの家が今新築の工事をしてて、
あそっからこうね、
そのタイミングでね来てるんですよ、
レビーの
美味しい、美味しい、でもなんかあるじゃないですかああいうの、
うん、
でも改めて、まあ、公開当時から言われてましたけど、
うん、
本当にやめた方がいいよ、
まあそりゃそうです、
キッチンにネズミが
どこネズミか、キッチンに、ね、普通に保健所が乗り込んでくれるやつですね、
ネズミって、でもさ何、例えばさ屋根裏でそのまま寿命とかでさ死んだらさ、死んでもさなんかあいなくなったって思うわけじゃん、
はい、
うん、したらずっとその骨が屋根裏に残り続けるってことなの、
そうじゃないですか、まあ、誰かが
入ってきて、入ったらたまにあるよね、骨化した小動物、
マジで、うん、見て
見たいか、
うん、
うん、行きますか、じゃあ、
はい、まあ、さあさあネズミの死体を見に行くよもっといるよ、はい、
大規模なスタンドバイミーみたいな、
はい、公式サイトですね、自己物件、
自己物件、
怖い間取り、うん、売れない芸人が自己物件に住んでみたということで、テレビ番組の出演を条件に自己物件で暮らすことになった芸人の、山目かっこ、亀梨和也、その部屋で撮影した映像には白い何かが映っていた、点点点点点、番組は盛り上がりネタ欲しさに自己物件を点々とする山目、
うん、
しかし人気者になっていく一方、次々と怪奇現象に巻き込まれていく、そしてある自己物件で山目の想像を絶する恐怖が待っていたということでね、ございますが、
よくまとまったあらすじ、
はい、いいあらすじですね、
は
い、
山の山目、
山の山目か、うん、今年のあらすじランキング、
うん、
上位じゃないですか、
うん、はい、まあ、またまた、まあ、ある意味それ以上でも以下でもねえっていう感じのあらすじでもあるっていうのはありますけどもね、
はい、
はい、でメールが来ておりますね、
はい、
タニシだから山目ってことでしょ、多分
そういうことか、
タニシの上位互換なんだ山目だ、
タニシの上位互換って山目でもないけど、
まあまあ、なんか同じ水槽の
中、水が綺麗なところにいる動物、う
ん、タガメとかでもよかったでしょ、
ああそっか、うん、確かに
タニシは貝類ですから、
うん、
ホタテとかでもなかったし、
ああ
超予感だったね、
ちょっとなんか 海と川
で、あそうだね、
じゃあなんか山川タガメみたいな、
山川タガメ、はい、そうですね、タガメ言語のみたいな、ね、
感じですね関係なさ、はい、
まずラジオネームソース太郎子さんからです、ありがとうございます、
はい、
肉地図の皆さん、とメール今回、自己物件の感想ですね、ラジオネームソース太郎さんからです、
ありがとうございます、
肉地図の皆さんこんにちは、ラジオネームソース太郎と申します、 事故物件を見終わってツイッターを見たら、感想募集ツイートが流れてきたので感想を送りいたします。いいですね。今年は、ね、例年になく日本製ホラー当たり年、そんな中満を持しての中田秀夫登場ということで割と楽しみにしていたのですが、今回の事故物件は残念ながら乗れませんでしたって言ってて、うん、今年日本製ホラーって何になりました
っけ。だから白井さんから始まって犬鳴村があって、まあ、呪怨呪いの家があってっていう流れの中で、まあ、こういよいよこう ね、
なるほどね、
でかいネタが来たって感じですね、
はい、題材はものすごく面白いし、実際この映画もお話の要素要素を取り出せばとても面白いんですよねと、うん、事故物件もいくつも巡っていくというストーリーラインは、事故物件をいくつも巡っていくというストーリーラインはその物件物件で違った恐怖表現を生み出せる絶好の舞台です。確かに、うん、事故物件を巡ることで主人公がだんだん事故物件に執着していく狂気も描ける。そうなんです、そこやった方が良かったんだよ、うん、いや結構賛否のありそうなラストの斜め上を行く除霊対戦展開も展開だけを取り出せば僕はありだと思うし、うんうん、なるほど、うん、最後のものにイットフォローズオマージュ、イットフォローズオマージュのラストショットもやりたいことは分かるしちゃんと描いていればいいラストショットになったはず。そうなんですよね、うん、っていうか、うん、なんかさすごい思うんですけど、うん、なんかおマジだって言うだけで、うん、俺上がる人結構嫌いで、うん、なんかその
実質何々みたいなやつ、ね、
いやてかなんかそうなんかなんだろう、そのシーンがオマージュであるってことだけを取り出して、はい、オマージュが入ってるからいいみたいなことを言う人ってなんか言う、はい、っていうのはあんま好きじゃなくて、うん、なんかその作品の中でそのオマージュがちゃんと意味を持ったオマージュになってるかどうかって結構重要じゃないですか。
そうね、
なんか
その
点でそこだけオマージュ入れたからとりあえず OK みたいな上がり方は、うん、僕は嫌いですね、はい、
まあ、今回はどうだったのか
っていうことですね、はい、しかしそうならないのはなぜなのか。あれほどの恐怖心を描けてきた、かつての中田秀夫なら傑作にできたはずだし、集大成的な作品にできた題材だと思います。なるほどね、そのホラー映画のてんこ盛りみたいなことで言えばね、できたっていうね。絶好の材料がゴロゴロと転がっているのに点点点点となんだか切ない気持ちになっちゃいました。わかるよ、わかるよ。そもそもあまり怖がらせる気概があまり画面から感じられるられず、コメディ要素のある見やすいホラーな方向に持っていきたかったのかもしれませんが、そういうのってちゃんと恐怖表現が怖いからこそコメディ要素が生きてくるものと思っているので、なんか全体的なトーンに締まりやメリハリがなく、ただいろんな要素が弛緩したものになっちゃったなと感じました。そう、コメディ要素のある見やすいホラー自体は別にいい作品いくらでもあるですけどね、
うん
うん、なんかだからその怖くないじゃんっていうことでなんか言うのは、うん、違う気はするんですけど、うん、じゃあそれがそもそもこの先にできてたのかっていうところはまたちょっと別の問題としてね、うん、なんかそのホラーを求めて見に行ったのにコメディ要素があったから違うじゃんっていうのは、まあ、確かに期待していたものとは違うかもしれないけど、でもなんかそれはそれでそういうジャンルとしてあるからっていうのはね、うん、あると思いますし、それとまさに学校の階段とかはその中でかなりいい、うん、傑作だったと思いますし、
うん、
話が進むごとに特に学校の階段4とかになるともうちょっとちゃんと J ホラー的な描写も入れつつ、
うん、
なんか結構最近最後出てきますね、はい、はい、というのが私の雑な感想です。あと PS、最近とにかく洋画の対策がなく例年になく邦画ばかり見ている私ですが、最近良かった映画は思わず、ぐさぐさに刺さった、青くて痛くて脆いと完全に舐めたタイトル見始めたら想像以上のものが出てきた人数の街でした。そう、人数の街ね、はいはい、ちょっと気になってるんですよ。
予告はね2回ぐらい見たんです。
そう、なんか邦画の、
うん、
なんかしょうもないデスゲームものとはちょっとなんか側だけ取り出せばちょっとデスゲームものっぽいけど、
うん、
なんかそこにプラスアルファでなんかちょっと主張みたいなのもありそうではありつつ、
もうちょい偶話的な感じでしたよね、なんか予告のトーンだと。
なんかでこれって多分すっげえあちゃーな感じになるか、
うん、
割とハマるかのどっちかだよなと思って、うん、なんか結構すみません、僕はあちゃーになりそうだなと思って、うん、なんかちょっと周りの様子を伺ってたんですけど、うん、結構すげえ気にはなってました、うん、石橋静香だし ね、
まあ、ね、
そう、
中村倫也か、
ね、監督初作品なんですよね、荒牧なんとかさんだっけ。
あ、ちょっと全然知らないです。
なんかその初めて初監督作品、うん、長編か長編初監督かなまで、うん、っていうのはね、そなんかさっき何話してたんだっけ、うん、
あ、そのコメディ
用。あ、そうで、学校の階段4はね、
はいはい、
結構最近個人的にめちゃくちゃ良かったんじゃないかっていう気が、なんか
面白いですよね。
学校の階段ランキングがあるわけじゃないですか。
うん、まあ個人個人
の4作品のね。
はい、
なんか僕今のところ2がベスト、
うん
うん、2、1、3、4の順番だったんですけど、
うんうん、
なんか4の予告をなんか前ちらっと見て、
はい、
で。なんかね、なんかあれちょっとやっぱなんだろう、そのいわゆるそのいろんな階段って学校の階段にまつわる モンスターが出てきて、
うんうん、
でこう楽しませるっていう、ちょっとそのまあいわゆるちゃんとこう盛り上がりどころが絶えずある、割とそのなんかアトラクション的な要素もあるようなね、
うんうん、
学校の怪談シリーズからすると、学校の怪談4って要はその出てくる幽霊の数でいうとすごい極端に少ないっていうか、うんうん、あの学校の怪談のそれまでのシリーズがその口先女とかテケテケとかシャカシャカとか人面犬とか六六首とか二宮金次郎とか人体模型とか、もうありとあらゆるいろんな妖怪をもう常に10分に1回ぐらいのペースで出すことによって成立させてたのに対して、学校の怪談の方って基本的に一組だけですよね、あの
幽霊、
うん、津波に飲み込まれて死んだ、子供たちの幽霊っていうだけのエピソード、う
んうん、なの苦肉の策で、ボンボンとかね、なんかその学校の階段特集とかやるときに、
ね、
あれですね、
魚とかを、あ、
骨の魚この魚がみたいな、どんなどんななんかこう怖いことしてくれるのかみたいな感じ、
ただ目の前こう泳いで
る何の要素もない。
学校の階段って監督はずっと同じ平山秀之なんですけど、
うん、
演出は明らかにやっぱ4の段階でかなり J ホラーの作品にな
って、そうですね、まあ、前年にあのリングが大ヒットしたので、うん、なんかそのちょっとホラー映画のタームが変わったっていうのは、ね、かなり大きいと思いますけど、
いやなんかだからその怖がらせ方とかも、だからそのいわゆるモンスターが出てきてじゃない方向に明らかに振り切ってて、
うん、
その例えばね、あのやっぱ白尾なのは最初昔の写真が学校に貼ってあって、こうその写真を見てて、でもう一回なんか別の方向見て振り返ると、その写真に立ってる女の子っていうのはこっちを指さしてる、さっき指さしてなかったのに、
うん、
写真が指さしてるっていう風に変わってるとかっていう、
うん
う
ん、
結構なんかその演出の一個一個すごいこうジェホラ的だったし、うん、てかなんかなんなら結構思い出して怖いのって結構演出単位で言うとなんか4だった気が結構してて、うんうん、なんか人形が肩に乗ってるとか、
うんうん、
あと沈めても何回も浮かび上がってくるランドセルとか、
はいはいはい、
あと廃線になった線路に電車が通ってるとか、
うんうん、で向こう側にいた人が連れてかれちゃう
とか、そうとか、うん、結構あとな地蔵があと夜
あ来るんだ
っ、あ立ってるとか、
うん、
なんかそのモンスターとしての怖さっていうより結構現象としての怖さに4はなってて、うん、で、うん、その上で描かれるでっていうのが演出はすごい良かったなと思うし、うん、あと多分一番ドラマしてるのも4なんですよね、
うん、そうね、
なんか学校の階段ワンツーってまあ、もちろんそれを通して自分のアイルモノとしての成長がちゃんと描かれてるのめちゃくちゃあるんですけど、
うん、
なんかやっぱ3、4って明確にその学校の階段ってその、まあ、幽霊屋敷の中に入って巻き込まれる少年少女たちっていうのと3のに対して3、4って明確にその幽霊屋敷自体の側のドラマっていうのもあって、
うん、
でそれをどう解決していくかっていうのが両方とも、まあ、3に関しては運動会に出場できなかった太一っていう男の子の、まあ、二人三脚をね最後完成させるっていうのがあるし、4に関してはその終わらなかったかくれんぼを終わらせるっていうのがあって、で4がやっぱすごいな、死んだ子供たちの中で唯一一人だけ生き残った男の子が実は今おじいちゃんになってて、最後そのおじいちゃんとおじいちゃんがその子供の時代に置いてきてしまったものを取り返しに行く物語でもあるっていうのが、
うん、
あめちゃくちゃ傑作だったなと結構今思っていてですね、
うん、
今僕の学校の怪談ランキング1位、
うん、
2、うん、
2、4、おそこに入るんだ、
で3位が1で、学校の怪談3が
最下位に陥落してしまった。
基本的にね最下位とは言いながらどれもいいんですよ、
まあ、そうなんだ、あの基準が低いからどれが好きかみたいな、
うん、そうなんですよ、うん、
ちょっと僕4をね、ま、あのもう20年見てないんで、
あ
いつ見るかっていう、
ね、4の、ね、サントラいいっすよ、あのちょっと違うんですよそれまでと、あのタラッタッタッタラッタッタじゃなくてチャラランチャンチャンチャチャンっていう、
ね、
いいんですよ、
なんかね、なかなかその2、3、まあ、1、2、3はさ、はい、比較的そのリバイバルでかかる機会も多いんだけどさ、うん、その4ってやっぱちょっとね、まあ、うん、工業的にもそんなにこううまくいかなかったっていうのもあるんだろうけど、なかなかねかかんないんで、
ちょっと大人向けで作ってる感じあるし、うん、てかなんならもしかすると1を小学校低学年で見た子が多分高学年だったらこれぐらいでやってもいいだろうみたいな感じで作ってる感じはあるんですね、学校の階段の方は、うんうん、結構そのちょっと話としてはもう少しアダルト目というか、あのちゃんと、うん、あの解釈する話になってるので、うん、もういきなり津波が来るシーンとか、
そうですね、めちゃくちゃ怖い
CG なんだけど、でもやっぱなんかその学校の後ろにそのありえないくらいでかい津波が来るっていう不条理さも含めて、あとね舞台立てがいいんですよ、その 津波が来る町だから町全体にこう堤防が張ってある、
はいはい、
町 で、うん、で最初の台風の中そのおばあちゃんのおじいちゃんの実家に帰るって言って、うん、その防波堤で防波堤って堤防で壁で囲まれた町に入るときにその壁の門っていうのが町中にこう外側にあるっていうところに入ってくっていう、う
ん、へえ、そんなだったんだ。
すごいいいっすよ、
まあ、海町ダイアリーですからね、実質。
そうですね、そう
海町の話じゃないですか、
うん、そんなこと言ったら海端市余計だって海町ダイアリーですよ、まあうん、函館寒さく全部海町ダイアリーになっちゃうじゃないですか
でもやっぱさ、その何何準主役っていうの、うん、その主役であればもう女の子のそのなんかなんだろう準主役みたいなのがあのおじいさんっていうのがびっくりしましたよね当時。
そう、
こいつかよみたいな。
おじいさんってやっぱ学校の階段の中ではね、うん、あのまあ2の、ほら実質おじいちゃんじゃないですか、はいはいはい、っていうのは今すごいネタバレなんですけど、うん、過去の階段ネタバレをしたんですけど、うん、まあ、実質おじいちゃんってのあったけど、なんかもう今のおじいちゃんが出てきて、でおじいちゃんが少年に戻っていくっていうのはね、うん、しかもそのおじいちゃんの幼少期役やってた子が当時テンテレキッズでね、結構僕好きな子だったんですよ。なんか坊主頭の子、
福ちゃんですね
が、そう、はい、おじいちゃんの幼少期役で、うん、待ってよってそれがすごい待ってた、うん、待ってよって言ってそこもいいんですよ。はい、前田亜希ちゃんが出てこないって問題ありますよ、
まあ、
いいんですけど、
まあでもテンテレ枠
は、ね、
福ちゃん
学校の階段はまあもう別にね前田亜希ちゃん出てないですよね。
うん、まあ
そうね、
はい、
今日学校の階段かよ、
ね、はい、
はい、
ということでございます。ポーポーいいですよ本当に、夏の終わりにいいんじゃないですか、はい、で次ラジオネームサハルさんからです、はい、
ありがとうございます。
事故物件、毎回本当ありがとうございます。ラジオネームエサーさんからですね、事故物件声間取りを見たので感想を送ります。ちなみに原作も未読ですが、原作者の松原谷氏が出演している YouTube チャンネルオチューンライブはよく見ています。怪談も怖いんですが、個人的には不謹慎で笑えない話が大好きです、
うん、
あ、怪談以外もやってるんですね。感想ですが、まず良かった点を箇条書きで挙げると、あずさ役のナオはいい、というか、うん、劇中の怪現象よりも、ナオの怪を見にして怖がってる顔が、そうっすよね、これね。それは分かりました。あと、ナオは日本の全ての女優の顔を重ねて合成したらできる顔みたいで好きだ。これは褒めてる
んですか、
ね、
よくわかんない
です。でも怖がってる顔が怖いっていうのは、結構、かなり、今回過剰に、なんか、ね、梅津和夫の漫画をそのままモノマネしてるぐらいの勢いでね。
うん、ちょっとやりすぎなぐらいでしたけどね。うん、
あの顔はすごい良かったです。ラインスタンプにしたいですね。はい、それくらいですかね。一つだけ、あ、よかった、一つだけなんだ。不満点については箇条書きですね。またね、劇中では行った先の事故物件で事前にこの物件では〇〇が〇〇に殺されてると説明されたら、実際にその通りの怪現象が起きるので、私からすればそれさっき聞いたから知ってるよとツッコミを入れたくなりました、と米印。3件目の事故物件だと他に自殺者がいたというシーンがありましたが、と。2つ目ですね、劇中だと4件の事故物件で確実に怪現象に遭遇できたので逆にさっぱり怖くない、事故物件にしばらく住んだけど何も起きなかったパターンは欲しかった。ああ、なるほどね。終盤はごった煮というか、いろいろ出しすぎてて、クルーを思い出して笑いました、うん、しかしながらクルーはちゃんと、心霊のスペシャリストが対応しているのに、はい、事故物件では、素人が素人から電話でアドバイスを受けて対応しているので説得力がない、逆としてならわかるか、てんてんてんてんてん、なるほどね、
まあ、実は素人でもなかったぞっていう感じ出してたよね、突発的に。
なんかね、ちょっとあんまり、うん、なんかそりゃねえんじゃねえかっていう感じ、
あそこ確実になんかその来るがあってこそのさ、うん、これやると観客喜ぶんだよっていうなんか、うん、マーケティングが見えてちょっと嫌でした、
うんうん、
まあ、江口のり子は良かったですけどね、うん、今回ね、う
ん、キャラとしてはねいいんですけど、なんか
てかなんか今後もホラーのあのポジションで江口のり子は使ってほしいっていうのはね
なんか寺生まれの T さんシリーズで大体の怪現象この人出てきてなんか何とかしてくれる人みたいな
江口のり子に関しては最後の死に顔も含めてなんか結構おいしいポジションでもありましたね、うん、今回ね、はい、私はあまりホラー映画詳しくないので、ホラー賢者ぞろいの肉質メンバーの皆さんの費用を楽しみにしたいですと。 PS 肉質&ゲソリのコラボ開放しました。これからゾゾゾも少しずつ見ていきたいと思います。というかゾゾゾも事故 物件見たく行く先々で怪現象が取れたら面白いのですが、てんてんてんてんてんですね。
まあまあ
ありがとうございます。
まあまあ取れてる方ですけどね、
うん、
事故物件の方、ゾゾゾの方がね、
はい、
はい、最後が、はい、
はい、
ですね、
はい、ラジオネーム風神さんからですね。
あ、
どう
ぞ。久々ですね、このサハルさんと風神さん、
風神さん揃ってる。これあと、でもなんかね、サハルさんがだんだんちょっとダークサイドに落ちてるって問題があるので、
ね、そう
サハルさんと風神さんのメールがあってバランスが取れてるとはなんかもう 言い難いですね。今完全にフォースのバランスはこの番組におけるこうリスナーからのフォースのバランスはちょっと崩れてるんで、
エピソード4開始時点みたいな、
もうやばいです、ね、
一番暗黒の感じです、
ちょっと、はい、29歳までの皆さん、こんばんは。重宝系文化財の藤井です。久しぶりに立川シネマシティへ行って、あ、これその前のメールだ。はい、29歳までの皆さん、こんばんは。重宝系文化財の藤井です、はい、はい。先日の超話題作怖いまでを見たので感想を送ります、はい。
今回はマジで超話題作ですよ。
はい、そうですね、興行すごいことになってますからね。うん、
毎回映画を見るときは立川シネマシティまで行っていましたが、今回は珍しく、川崎のチネチットで見てきました、うん。なぜ、川崎チネチットで見たかというのは後半で語っていきたいと思います。まずは小山のあらすじを。
またこのパターン、はい、
あらすじね。鳴かず飛ばずの芸人山野山名、ひょんなことがきっかけで、事故物件に住む仕事が舞い込む、舞い込み事故物件に住み始め、怖い思いしながらも少しずつずれてくる。だからあれですね、あのさっきの公式サイトの割とまとまったあらすじを読んでから、うん、あの風神さんバージョンのあらすじを読むと、いや、分かりづらさがすごいですね。もう一回ちゃんと言いますね。鳴かず飛ばずの芸人山野山芽、ひょんなことがきっかけで事故物件に住む仕事が舞い込み、事故物件に住み始め、怖い思いをしながらも少しずつ売れてくる。
まあ、言ってることは間違ってないですけどね。
点がない、うん、
情報としては間違ってないですけど、あの頭には入ってこない。
はい、うん、はい。そんで知らない人はいないと思いますが、モデルになったのは松原谷氏で、北野誠のお前ら行くな、
うん、
怪奇収集や、YouTube のオチューン等に出演してて、なぜ事故物件に住むようになった経緯を語ってるの、見てたので、あ、なぜ事故物件に住むようになったのかの経緯を語ってるのを見てたので、映画を見ながら違和感があり、なんか違う、なんか違うと頭の中で、連呼してしまったのと、松原谷氏の著書、怖い間取りも読んでますので、この事故物件の話はあのことだななんて頭に浮かんだのですが、うん、映画用に内容が作り変わってるので、なんか微妙だったのと思っていたのと違った映画でした。
うん、
他にも芸人がたくさん出ていますが、なんかやる気ない感じがして寒く感じました。映画の内容はともかくとして、コンビ組んでる芸人時代から山の山のことが好きで、後に彼女になるあずさちゃんがとても可愛かった映画でした。うん、てんてんてん、うん。以上かなと。
あずさちゃんね。
あずさちゃんね。冒頭で書いてた、なぜ川崎チネシタで映画を見たかというと、肉声も告知されてたので、簡単に、説明すると、障害者用の、視覚障害者用の世界を体験しようという企画で、面白そうだったので、参加したので、チネチタになりますとか、あの藤井さん来ていただいてありがとうございました、本当に。
前はね、昔の、なんで川崎に行ったかというのは、歓楽街に消えていったうちでしたけど、今回はなんと。
今回ちゃんと、
ちゃんと、ね。実際に音声ガイドアプリを使った感想ですが、セリフとセリフのほんの数秒の間に音声ガイダンスを入れていく感じなので、いかに短い言葉で状況を説明しなくてはダメなので、大変な仕事だなと思いました。あと視覚障害者の方はこんな短いガイダンスで状況が起こるんだと驚きました。この日初めて音声ガイダンスを使ったので、音声ガイダンスが気になって映画のセリフを聞き逃したりしまったので、慣れが必要かなと思いました。うん、映画終わって、映画見終わってからファミレスでいろいろと面白い話を聞き楽しい一日でしたと。で、自分的に川崎は人通りの多い歩道でも小敷が寝転んでいたり、小敷とか書くなよ、うん、ダンボールハウスがあったり、ちょっとした空き地に勝手に声を立てて住んでたりと、ブラックのイメージ、ブラックとか書くなお前は、ブラックのイメージがあったのですが、チネチットはおしゃれな場所で、一元化パラレルワードに迷い込んだかと思い、川崎の見方が変わりました。
いらない
文章。でもね、これなんですよ。あの、川崎駅で待ち合わせして、はい、鳥居さんと僕と風神さんと、あと、スカマンジュさんってリスナーの方来て、はい、で4人でチネチットの方で行ったんですけど、はい、チネチッタ、まあ、チネチッタ結構なんか、行ったことあります？
ナイス。
チネチッタのさ、ちょっと一角だけなんかこう、おしゃれなタウンみたいになって
る。なんかちょっとディズニーランドっぽくなって
る。ああ、だ、あのね、小倉優子の2004年のシングルの、女の子、男の子っていう曲の PV がそこで撮られてるんですよ。まあ、これ、スクールランブルファンの僕からの。あれなんですけど、
はい、そう、中入って歩いてたんですよ、
うん、
藤井さんが、ね、あの小敷とかいないっすねって言ってなんかもう一瞬ね、あのみんな反応に変われて、ああ、
よくない大人です。
川崎ってそんな小敷とかホームレスっているんですか？
まあ、でもあの多分出口によって全然違うと思います。その駅地下の割と一角とかはすごい綺麗になってるけど、でもほら付属街とかあったりとか、はいはいはい、多分寄せ場だと思うんですよ。寄せ場ってその仕事もらいに、うん、あの西成とかさ、
なるほど、
とかと近い感じの場所だと思うので、うん、うん、こじとかいないですね。
普通に川崎にちゃんと普通住んでる人っているの
も、
ね、よくないですよ。
あんまね。はい。あと、こんなの川崎じゃないと思う。もうあまりにも知らないので風景を撮影するために、はい、はい、で、 ひねちったおしゃれな場所で異次元かパラレルに迷い込んだのかと思い、川崎の見方が変わりました。あと、今度の川崎じゃないとも、てんてんてんてん。あまりにもおしゃれなので、風景を撮影するためだけに再び地ねちって訪れたいと思いました。そう、なんか、富士山、カメラマンの方じゃないですか。なんか結構ね、地ねちった内でずっと写真、あ、ここいいっすねって写真撮ってて。なんか、なんとなく、風神、鳥居さんの、なんか、音声ガイド解説プラス、なんか、地ねちった案内。プラス、なんか、川崎と映画の歴史案内みたいな感じのちょっとコーナーも少しありコーナーっていうか、 なんかそんな感じのこともしたので、なんかその間中ずっと結構風神さん写真撮ってて、なんか後で写真もらったんですけど、すごいいい感じの写真撮ってもらってて、ありがとうございました。
川崎あれか、ちねちったじゃない口の方にショッピングモールがあって、そこに東宝シネマズかなんかあんだっけ確か。
いや同じ口だったじゃないかな。
あ、そうだ、
なんか見えた、結構今映画館割とある。なんかちねちったはシネコンなんだけど、なんか本当にずっとにじじ川崎で昔からやってる工業会社がやってる映画館で、だから、多分シネマシティとかと近い、あの東宝シネマズとか TJOY とかじゃないけど、その地元の工業会社がやってるそのシネコン、
はいはい、
だから結構なんか特殊な作りで、なんかそこについては割とあの鳥居さんから解説とかしてもらったんですけど、はい、でかなり川崎を出してますが、都心、年に、数回川崎から羽田空港の鳥居まで歩きながら風景を撮影するほど川崎を好きです。へえ、私あ面白そうなイベントや企画がありましたら参加したいと思います。失礼します。ありがとうございます。
ありがとうございましたね。
はい、ということでね、
うん、
さいましたが、
事故物件、小山
の事故物件ね、
まあね、なんか僕あれだったんですよ、はい、まあ見に行ってですよ、
うん、さあ見に行ったでしょうか、
まあ、では当初ね、
はい、
当初、
はいはい、
見終わってか見てる最中とかも、
うん、
まあその鼻から僕その直近のその長田秀夫監督作品とか、まあそれなりに見てたので、
直近なんですか、
まあ一番直近はあのスマホ落としただけなのになんですけど、ま
あ、
それ見てないんですけど、まあ貞子ですね、はい、貞子とか、
スマホ1、2か、
そうですね、あ、スマホの1も見てますけど、
スマ
2、うん、貞子とか、まあそれこそ、まあ、劇場例とかね、まあ、
あ、
まあ、ちょっと前になっちゃいますけどね、
終わった人、
あ、終わった人、終わった人、そうだよね、
終わった人は見てねえよ、うん、まあ、でもなんかそのホラー系はね一応こうそれなりに抑えてきていて、
うん、
まあ、こうその都度大きく裏切られ、はい、まあ、
それはいい意味ですか、
悪い意味で、
はい
はい、もうあの打作をね連発し続けてきてるわけですよ、はい、だからまあ正直言って、まあ、なんかまあしかもその予告の感じから見ても、まあ、その正直そんな怖いっていう感じの方向には期待しない方がいいだろうと思って見てたのもあって、なんかその一応その原作には実質ない要素として、まあその売れない芸人である山の山目、まあ要するに松原谷さ
ん
っていうキャラクターにして、でその人が怪談的なものにね、その事故物件住み始めた結果ちょっと売れるようになって、で結果としてなんかこうそのそれをこうやる人みたいな感じになっていくっていうこと自体をある種のバックステージものとしてやるっていうコンセプトと、あとまあその相方役 の、 瀬戸康史演じてるね相方との、なんかこう俺はそのちょっと才能あるかネタとかも書けるから放送作家やるよって言って、最初はそのちょっと優位性があったんだけど、だんだんとそのむしろその売れていってしまってる相方に対してちょっと複雑な思いがあってみたいなキャラクター性とか、そういうのってそこだけ抜き出すと結構興味深い。
いや俺結構ね、ドラマパート自体は途中まではすごい、いいなと思って見てて、なんか結構好きなジャンルの話だったし、でかつそれがその割と都会を舞台にその事故物件を巡るっていう話で語られてるっていう段階では結構、え、これめちゃくちゃいいんじゃないって、むしろなんなら俺は思ってるぐらいでした。
そうね、普通になんか、あ、まあ面白いんじゃんみたいな、なんかその怖くはないけど、その一発目のその恐怖シーンがさ、あの死神がぶわーって出てくるみたいな CG の時点で、あ、まあそっちの意味で怖がらせる、その J ホラー的な意味で怖がらせるってことはまあしないのね、まあいいよじゃあと思って、
あれ駐輪場のとこだ
よ、そうそうそう、
なんかだからその意味でなんかなんだろう、その怖さを期待しないで見るあれだなっていうのは、やっぱ正直死神が出たタイミングでも完全にそうなんです
よ、ね、一発目の恐怖描写ですけどね、
あ、もうあ、この、ではなんかその従来に明らかにちょっと CG っぽい感じで、その死神ですよっていう、普通なんか
もうもろ死神のビジュアルでね、
これなんか鳥さん、その音声ガイド作ってる鳥さんが今回その事故物件の音声ガイド作る時の裏話とか、まあ、終わった後ファミレスで聞いたりしてたんですけど、 まあ、なんか今回作る時の表現と か, だから結構なんかやっぱ音声ガイド付きで見るとあの作品とは別に音声ガイドで鳥居さんがどういう風に気使ってるかみたいなのがすごいやっぱあって、ああでそこから見えてくる演出の部分ってあってめっちゃ良かったんですけど、例えばその水、
はいはい、
あのおばあちゃんの死んでた部屋あるじゃないですか、うんうん、あそこで水が出てくる時に、
うん、
あのまあ、引っ越してきて家の中回ってる時に洗面所に水が溜まってるじゃないですか、うん、であと、まあ、それも見えづらい人に説明するために言うんだけど、
うん、
あの洗面所にあの茶色い水が入ってるっていう言い方をしてて、はいはい、で あそこ濁った水じゃなくて茶色い水って言ったのは何でなんですかみたいなことを、うん、あ、まあ、聞いたらその濁ってる水じゃなくてやっぱあそこは茶色い水っていう風に表現することによってリアルさが出てくるっていう か,、うん、だかそこまで意図してるか分かんないけど、まあ、その例えば茶色っていうと、
うん、
もしかするとその血がちょっと混じってるんじゃないかっていう想像とかもできる、
うん、
からなんかあれはその濁ってるじゃなくて茶色いっていう表現をしたとかって、うん、結構なんかそのこだわりの部分とかなんか分かるから、
確かにちょっと錆感ある
濁り方だ
ったから、だ
からなんかあれ濁ってるっていうより茶色っていう方がその想像とかリアルさが増すから茶色っていう風にガイドしててっていうことで、あ、なるほどみたいな話があったんですけど、うんうん、で、まあ、途中で出てくるあいつが、
うん
うん、まあ、明らかに死神じゃないですか、
うん、そうですね、もう死神としか言いようのないビジュアルですからね。
で、音声ガイドを作るときに、
うん、
死神が立ってるっていう風に、
うん、
第最初に作ったやつでは死神が立ってるっていうふうに書いたんだけど、うん、でも死神っては言わないでくれっていうふうには言われたらしくて、うん、なんかそのまあ明らかに死神のポジションだし、
そう、ね、
なんだけど死神っていう表現は一応したくはなかった、うん、最終的には立ったらしい
っていう、ね、だからまあ北緯をまとった男みたいな感じになるのかな、
うん、そうそうそうそうっていう方をなんかそのあのしてて、
ああまあ、そうだ、ちなみにですけど、原作の方にあの驚くべきことに死神のエピソード自体はありますね。あの映像の中に明らかにそのなんか配信してる時かな、
うん、
あの黒衣をまとった男みたいな影が映ってて、でどうも俺は死神みたいなのに取り憑かれてるらしいみたいなことを言及する部分は原作にあったんで、
うん、
一応多分そこから引っ張ってきてんだろうなとは思うけど、でも別にもちろんね、あんなあの退治のされ方もされないですし、うん、あのてか退治されるわけないしね、
もうさもうディメンターだってもディメンターとかさポルデモートってな
るね、おかしな話、
まあ、ポッターって言ってる人すごいいましたけどね、
まあ、
でそれぞれでも、なんかホラーってさ、
はい、
そのホラー映画とは言いつつ、
はい、
なんかその怖がらせる話ではあるけど、
うん、
なんかそのとは別にメインのドラマって割と別ジャンルであったりするじゃないですか、
そうね、
そのホラー映画ってホラーだけど、
うん、
起こることはホラーだけど、
うん、
そのメインのストーリーを引っ張っていく上での話っていうのは、うん、例えばその、うん、なんか地方と都会に住んでる若者、まあのカップルの話ですよとか、
うんうん、
例えば死んだ恋人のことが忘れられない男の人の話ですよとか、
うん、
おばあちゃんが死ぬ前に、
うん、
なんかそのひどいことを言っちゃったとかっていうようなことに悩んでる人の話ですよとかって、うん、なんか結構そのホラーとは別でちゃんとストーリー引っ張るものっていうのがあるじゃないですか、
まあ、サブプロットっていうかね、う
ん、でなんかそれがそのホラーみたいな体験を通してどういう風に変わっていくかみたいな、
うん、
って結構あると思うんですけど、
うん、
今回割となんかそれで言うとその、まあ、レッドさんの言い方で言うと、
うん、
そのサブプロット的な部分の比重が実は割と大きい話というか、
うん、
まあそのね、うん、売れない芸人のなんか青春最後の物語みたいな感じで、
うん
ね、で、うん、俺は結構そういうの好きなんですよ、
うん、
てかなんなら結構火花っぽいぐらいなことを思ったりとかはしてて、
ねう
ん、だからそのまあまあ、その話は後でしますけど、
うん、
っていう意味でなんか結構そこはいいなと思って見てたし、
うん、
そこにそのいわゆるその部屋の中に住んでる不幸な出来事みたいなものがどう混じっていくかみたいなのは、
うん、
結構なんかあれいいんじゃねっていう風にね、
普通にねなんかああなるほどなるほど、こっちの方向で話進めていくんだったらいいんじゃないと思ったし、うん、まあある程度の段階までは少なくともそのエピソードに関しては結構まあそれなりに面白く見える部分でもあったから、
うん、
なんつうんだろうそのホラー映画としては限りなくその評価はちょっとできないけど、
うん、
まあ普通に見てはられるみたいなぐらいの気持ちでいたの、
うんうんうん、そうですね、
だから見終わったタイミングでのかなんかこう気持ちとしては、うん、まず一番大きいのは事故物件怖いてか、まあ、怖い間取りって原作の持ってるポテンシャルの高さ、
うん
うん、っていうのはもうその要するにこう残影超え狙えるくらいの大ネタだと思うんですよね。もう原作でこれ映画化しますよって言われた時点で監督とかまだ発表されてない段階だと、うんうん、あついに怖い間取りやるのかっていう、うんうんうん、 ぐらいの大ネタだったから、うん、まあ、監督中田秀夫って言われた瞬間にははいはいって思っちゃった、思ったけど、
思っちゃったけど思ってちゃうんですね、
はいはいってなったけど、はい、まあでも、ね、大ネタじゃん、
はいはい、
だから言うたらその120点狙える題材に対して、
うん、
なんかその明らかに、まあ、多分もろもろ初版の事情で、まあ、その120点の、ね、原作に対して、まあ、でも、まあ、70点ぐらいのラインを狙いに行きますと、それは100点狙いに行くとちょっと来ないお客さんいるんですよねみたいな、
そう、
だからなんか、そう、で70点で狙いに行きましたって言って出来上がってきたもんがなんか50点ぐらいみたいな感じになってるから、
うん、
結局お前が最初に下げたそのハードルも超えれてねえよなみたいな感じにもなったけど、でもそれでもなんていうの、その今年ワーストみたいなその10点20点とかさ、うん、いうレベルでは、まあ、少なくともなかったよと思ってたんですよ、
はい、
ところが僕昨日ね、うん、ちょっとこう一応こう肉地図で話すにあたって、うん、あの少し下調べしようと思って、はい、あの中田秀夫監督のインタビューを読んだんですよ、自己物件怖いままの、
はい、何掲載されてたんですか、
メディアは、なんだっけな、なんか雑誌かな、ちょっと忘れちゃいましたけど、
サイトとかじゃなくて紙媒体で、
うん、紙媒体でおそらくやったやつのウェブで掲載してるみたいな感じだったやつなんですけど、はい、を見たんですよ、はい、でまあ、多分ね、ウェブ上で見れる中田秀夫監督のこの作品に関してのインタビュー、現状としてはでもそれぐらいしかまとまらなくて、
う
ん、あと亀梨君とかのインタビューなん
ですけど、まあ、そうですよね、
そうで、読んだら、まあ、その大まかな狙いに関しては僕らがまあ見て、まあ、そうだろうなって思う部分のその通りのことを実際に言っているし、まあ、なんていうのかな、ああそういうやっぱそうなんだって感じだったんですけど、まあ、
そこはちょっと話した方がいいと、はい、多分なんか今ここの3人ではだ、まあ、ここら辺のラインでしょっていうのは共有できてると思うけど、
ああそれ、
まあ、それ前提とすると多分その、うん、まあ、ジャニーズ原作、あ、ジャニーズが出てるっていう件と、うん、まあ、っていうのが まず1個あって、
うん、
で見に来る年齢層的にも、はい、そのがっつりホラーファンっていうよりも、
うん、
まあ、その、まあ、
ティーンの人とか、
そう、多分こう中高生ぐらいの、
うん、
まあ、子たちと、
はい、
あとその、まあ、ジャニーズファン、
うん、
まあ、亀梨君ファンの、
まあ、
客層っていうのを割と意識した作りになっていて、でなんかそのがっつりその J ホラー的な演出をぶち込んで、
うん、
そのいわゆる気配の怖さみたいなものをやることは意図し、なんか狙ってる部分では最初はなかったっていうのは、多分そこをがっつりやっちゃうとついてこない客層いるだろうなっていうのを分かった上での、うん、まあ、企画、そもそも企画段階からそうではあるっていうことはなんとなく今ここの3人の中で多分、
まあ、うっすらそうなんだろうな
って企画の段階はそうだろうなっていう、ね、
まあ、そう思ってさ、まあ、好意的に見ればそうなんですよ、
うん、
だったの、
うん、
でも俺も好意的に見て、うん、まあ、
そう読んだ段階ではそうでしょ、
そうだった、
うん、僕もそうですよ、
でそれでインタビュー読んだら、
うん、
こういう言い方をしてたんですよ、
はい、
幽霊がぼんやりと佇んでいるみたいな、いわゆる J ホラー的な表現っていうのは、うん、もう今の時代ではあの地味ですし受けないという言い方をしてたわけ、
うん、
で、今の日本ではもうそのリング公開時ではハロウィンみたいな文化はなかったけど、今の若い子たちってハロウィン文化とかいろいろこう仮装したりとかしてポップに楽しんでるじゃないですか、
はいはい、
だからホラーって今の若者にとってはポップに楽しむもんだから、そのホラーなんかなんていうの、そういうこうホラー描写みたいなの意味でその J ホラー的な演出っていうのは今のその観客に対してはあの伝わんないんですよみたいな、だからもともと僕別にその昔からそうだけど別にホラーマニアに向けて作ってるわけじゃなくて、うん、間口が広いものを作っているので、
うん、
僕はそういうエンターテインメントとして面白いものを作るために、今回はこういうバランスをいろいろ頑張って探ってやりましたと、うん、で今もイットとかのね、ホラーとか見るとちゃんとそういうバランスになっているから、イットとかを参考にしてこのバランスにしましたっていう言い方をしてたんですよ、
まあ、これね、まあ、言うたらもう J ホラー誌の中で重要人物、
はい、
中田さんって言うと、
中
田さんあんたがそれを言うんかっていう、なんかこう、
いやでもね、めちゃくちゃいいな
って言ってて、うん、僕それまでは今回肉声喋るにあたっても、うん、どっちかっていうとちょっと擁護しようっていうか、
うん、
まあ、このバランスで今年1年のバランスの中で言えば、まあ、こういう映画がちゃんとヒットしたってこと自体はめでたいことだなぐらいの気持ちで喋ろうかなっていうくらい、
なんならだって今年のさっきのレッスンが言った、
うん、
犬鳴村、
うん、
白井さん、
うん、
ジュオンで言うと多分ジュオンが極北じゃないですか、
うん、
でさっきなんかそのホラー映画ってそのいわゆるホラーの演出っていうのとそれを 流すため の、 その演出っていうのはちゃんとストーリー上に配置するためのサブのストーリーってあるよねっていう、はい、サブのストーリーっていうのは別にホラーじゃないジャンルでもいいよねって話はしたと思うんですけど、うん、でもなんかとは別に多分ホラーの極北の人って、うん、そもそもがもうストーリー自体もホラーになってる人っているじゃないですか、うんうん、その例えばだからその今回の作品事故物件に関してはその青春芸人ものとか青春映画のプロット の、うん、まあ、その青春の何者かになってあるもののプロットの中にホラーを配置するっていう作りになってると思うんですけど、うん、でもなんかやっぱ それこそ、ね、あの高橋宏とか、うん、あと黒沢清、まあ、黒沢清は本当に作品によるっすけど、うん、でも90年代2000年代ぐらいの黒沢清の、まあ、とか、うん、作品とかってもう、まあ、叫びとかってさ、うん、まあ、ドッペルゲンガーとかってもう、うん、ホラーを語るためのもうストーリーにホラーが載ってるじゃないですか、
うんうん、もうなんか結構大きなシステムの中にこう組み込まれてる人たちのドラマみたいな。
高橋宏の作品なんで第一目標、このお話の第一目標、あの世を見る。
高橋宏の人は、うん、ストーリーの前提自体もホラーになってる、うん、先になんか結構高橋宏作品はかなり得意なのは、うん、そのストーリー、ホラー演出をするためにストーリーがあるっていうよりも、うん、あるいやなんかその演出と本当に語ることが完全一致してるというか、うん、何かほ、まあ、格好好きでホラーと呼ばれる、うん、何かその人間が知覚できているもの以上の何かっていうものを表現する手段として適切なのが多分ホラーだから、うん、そのホラーを使ってるっていう感じになって、
う
ん、
そうね、
なってだからその、うん、多分最極北でいうと高橋宏がその演出としてもホラーだし、うん、内容としてもがっつりホラーっていう監督で、うん、だからその意味で言うと今年のジュオンっていうのはまさにその一本だったと思うんですよ、うん、そのストーリーとしても、演出としてもホラーの作品、うんうん、で最極北がまあジュオンっていうのがあって、うん、でまあなんか、まあ、僕は比較論とかもちょこちょこあったりしましたけど、まあエンタメの質でもちゃんとホラーの要素もやる、うん、でサブストーリーもちゃんと別であるっていうので言うと、うん、まあ、その犬鳴村があったし、うん、で白井さんというとまた別方向でちゃんとそのストーリーとしてのホラーっていうかその仕掛け自体をもうちょっと楽しむみたいなところでのホラーの作り方っていう、
割とこう J ホラーっていうジャンルがかつてあって、うん、まあ、こういろいろ発展したり、まあ、ちょっと衰退したりもしてるけど、うん、なんかその中であこういう試みってまだできるよねっていう、うん、こうちょっとこうネクストステージに行くためにいろんな人たちが試行錯誤して、うん、まあ、それなりの成果を上げてる、うん、こう作品が今年は多かった。
ジオンが現象としてのホラーっていうのをかなり突き詰めてくれてて、うん、で犬鳴村っていうのが、まあ、その意味で言うとエンタメとホラーのバランスっていう意味でのそのバランス感っていうのをかなり目指して作ってて、うん、で白井さんっていうのは多分そのホラーっていうのの中についてるルールみたいなものとか、うん、その
ちょっとミステリーって
語り口自体をどういう風に変更できるかみたいな、多分その3本ってなんか単純にその
システムを利用したゲームみたいな、
そう、今年のホラーが3本その豊作だったっていうだけじゃなくて、その3本とも割と思考してる方向がちょっとそれなんか重なる部分もあるんだけど、割とその違う方向での思考をしてたりするようなっていう感じはある中で、でそれ言うとなんか事故物件が入ることってなんかその意味で言うとね、まあ、中田監督のイットっていう言い方はこれを指してイットっていう言い方をするのはあれだと思うんだけど、あの絶対に僕イットまだ後半見てないなと思えないんですけど、なんかなんだろう、いわゆるその怖がらせる方向じゃないもうちょっとそのソフトな感じのホラーでも、うん、いかに J ホラーみたいな表現を入れていくかっていう要素がある一本、うん、だとするならむしろその今年ホラー豊作だったっていう時の4本として綺麗なまとまりな感じは、
う
ん、本来だったらするはず
だったっていうね、本来だったらするはずだし、別にそれ狙える題材だし人だし、うん、てか何ならそれをこそ求められてるような部分も、まあ、全員とは言わない、その世間の若者がそれを求めてるとは言わないけど、まあ、映画ファンとかだとやっぱこうそういうところをさ、うん、求めるじゃないですか、
うん、全くなかったとも言えないと思う、うん、今回、うん、
でなのにですよ、うん、なんかそこに対してさ、なんかまあ結構いろいろひどい言い方してるなと思うわけ、うん、だって J ホラーてか現に、今年の時点で3本とかさ、それなりにその J ホラーの手法を使って、うん、怖がらせることも成功して、面白がらせることも成功して、うん、犬鳴村なんて続編作られるぐらいのヒットにちゃんとなってる、うん、まあ、続自己物件もヒットはしてるけどさ、うん、ってなってるんだから、うん、J ホラーの手法が今の時代には通用しない手法では別にないわけ、うん、っていうかそもそもで言うと J ホラーっていう、まあ、いわゆる小中理論みたいな手法って金がないし、だから SFX にも VFX にも伝えることはできないけど、うんうん、でもこういう風にすると低予算だけどすごく効果的に怖がらせることできるよねっていうさ、その試行錯誤の末にある程度こう固まった手法のメソッドの一つでしかないから、うん、なんていうか、なんつうの、その 要は怖ければさ、だから呪怨なんてそれこそ そういう粉々理論的なものを壊して、壊すから怖いみたいなところにこうちゃんとこう行くから、あの別にだからその時点でさ、別にジェイコラのメソッドなんてぼんやり立ってるだけじゃなくても怖がらせることができてたわけじゃない、
うんうん、それなんかだからそのね、あのカルチャーのさ、うん、このジャンルがこうだったのに対してそこに、いやそれ違うだろうと思ってアンチテーゼみたいな感じで作られていくっていうのの上では、だからそのリングから呪怨の流れっていうのはね、明らかにそのちゃんとそのアンチテーゼによってその更新されるっていうことはね、
行われて
るわけですよね。でその後はなんか黒沢清とかがリング的なものをさらに発展系みたいので叫びとか、叫びのさラストなんてさ、リング的な怖さに一発だけこうそのパワーをぶち込むみたいな、
うん、でもなんかあらゆるカルチャーは基本的になんかそういうその原点回帰と更新みたいなものを交互にやりながらどんどんこう新しいものになっていくっていうのはね、
やっていく。
10年代ってどうだったんですか、そこの
2010年代はだからその完全ハリウッドなんですよ。
あ、そうか、そうか、
そうそう、もうジェームズ・ワンとかが普通に当たり前にそれをハリウッドでやるようになった時に、うん、それまでのその防衛に立ってるのにプラスアルファでアタックの瞬間のそのアタックを割とその、CG とか割とこうがっつり 作り込んだ特殊メイクとかで、要するにこう出てきた瞬間に明らかにおぞましい感じの、まあ、老婆の、ね、霊みたいなのとかをこう出した
り、だからイットフォローズ の, あの主人公の家が襲撃される、襲撃というか、うん、シーンとか、ドア開けたら超背高い
やつが、うん、結構そのアタックの工夫はめちゃくちゃそのハリウッドに行った段階でも、うん、単純にそのモンスターが出てきてアババっていうことではなくて、うん、そのモンスター自体の造形もアタックは仕掛けてくるけど絶妙に、うん、そのなんだなんだ、目がでかくて牙が生えてて、うんうんっていうようなそのモンスター前ではむしろないようなビジュアルになってるとかっていうのが、
うん、ちゃんとこうなんていうの、パッと見た時に怖いなっていうさ、造形のゴースト幽霊にちゃんとを、まあ、ハリウッドは作れるから、
う
ん、
それを試行していくっていうね、そう
そ
う、方向性で、
それだからまあ単純にその金があるからある程度進化させたっていう部分も、うん、ある種まあセンスもあるからこうどんどん進化させた、それこそあのホーンティング・オブ・ヒルハウスとかを、ジェゴラメソッドにのっとってる部分もちゃんとあるけど、そので実際に出てくるもの自体をちゃんとこう怖いビジュアルで作れるから、それでこう終わらせることもできるっていう、
俺はうまくいってたことが微妙だなと思うんですけど、うん、白井さんのあの幽霊のビジュアルとかって、うん、結構なんか一周回ってそれな感じっていうか、
そうですね、
多分その、うんリングの頃の幽霊ではありえないモンスター前としたビジュアルだけど、うん、でもじゃあリング以前にあのビジュアルはありえたかっていうとありえないビジュアルで、うんね、明らかにそのリングの頃の、まあ、要はその髪の長い女っていうものをもうちょっとモンスター前として見せるならこのビジュアルみたいな、う
んまあ、もちろんね、ネットのブラクラ画像以降
そ, う、ね、
その前にだからそのでも口先女とかっていうのもあったりはするからだとは思うんですけど、でもなんかまあ明らかにそういうその更新の仕方ではあったから、それをちゃんと映画の中で出して見せるっていう意味ではね、
そうそう、白井さんそう考えるのめちゃくちゃ新しいですよね。
そうそう、
あのさ、やっぱそれが何リングしかりさ、うん、ホログライ水の底からしかりさ、なんか強烈な怖い顔っていうのは一瞬出てくるからこそ怖いっていうのを、うん、そのずっと見ていなきゃいけないっていうそのいう演出をするためにそういう設定を取り込んだわけじゃないですか。
そうそう、
2時間ぐらい、
そうだから結構ね、あのずっと見ててじーっと見てると結構嫌な顔っていうのを、うんまあ、ちゃんと作ってて、そこはだからすごい偉い部分でもあるとは、
ね、なんかジェホラーってさ、おにぎりってさ、はい、梅干し食べるとさ、うん、梅干し入ってさ、梅干しの周りってちょっと酸っぱい汁みたいなついてるじゃないですか。なんかこう、じゃあほら最初なんかその酸っぱい汁の部分だけあってさ、うん、梅干しがないみたいなさ、いつまで取っても具にはたどり着かないみたいなさ、
まあ、夏の体育館ぐらいの時はまだ梅の汁だけで食ってたみたいな
ことによって成立してたけどさ、なんかまだかそのいざなんかちゃんと具を入れなきゃいけなくなった時にさ、じゃあその具をどう出すかとかさ、
う
ん、
そうね、だからまあ貞子がテレビから出てくるのが、まあ、言うたらまあ具なわけ、
うん、でもそこでも貞子ですら顔は見せないっていうところによって、
ね、目は見せてました
よね、うん、そう、なんかそのやっぱり絶妙に抑えるっていうことは、ねうん、やっぱずっとやってたわけで、
やってた、まあ、で、まあ、佳代子がそれを更新して、うん言ってとかだけど、
具沢山おにぎり、
具沢山全部のっけみたいな、
しかも具がいっぱいシーチキンも入ってるからたらこも入ってるみたいな
でも美味しいみたいな、まあでやっててさ、うんうん、で更新してるしで、その手法としてはだから要するにこう手法でしかないから、うん怖ければいいわけ、その怖がらせることできるんだったら基本的にその別にジェイホラーメソッドを使わなくてもね、その他の方法で怖がらせればいいし、うん、でも逆に言えばその効率よく怖がらせるためのある種の一個の方法ではあるから、
段取りだよね、
そう、うん、やるかやらないか、なんていうの、そのそれが今の時代に通用するかしないかっていうより、単純にそのできるかできないかとかの話だと思うんだけど、うん、それをなんかそのまるでさ、なんか時代遅れになってしまった何かのようにこう、そのね、しかもこの2020年ですよ、うん、このそんだけの豊作な2020年に、うん、当のさリング作った張本人がさ、うん、 そのなんかいやもう今となってお客さんもそういう感じじゃないじゃないですかみたいなさ、その雑なそのハロウィン文化みたいなさ、うん、いや別にハロウィンに行ってる人たちも普通に資料館とか見てるだろうみたいなさ、
まあまあまあまあ、
なんかさ中田秀夫がそれを言うに至るまでのさ、うん、なんかこう挫折みたいなのってさ、うん、すごい聞きたいね。
まあ、あると思いますよ、もちろん
絶対そうだと思うよ。だってさ、うん、そんなど真ん中にいた人でさ、しかも、うん、そのまあ先輩とか後輩に当たるような人たちはいまだにさ、そのジェホラー更新するようなことをさ、曲がりなりにも作品単位では試みたりしていく中でさ、うん、そのかつて自分がやったことに対してさ、うん、もう唾を吐くようなね、
うん、
ことを言って多分何かなかったらさ、
うん、そうね、もうだから正直だからあれですよね、あの俺その発言聞いた時にさ、あの品川博の、 あの3分の1とかでさ、うん、なんかお前ら映画好きはみたいなやつあったんですけど、あのなんか的なさ、なんかそのなんつうの、あのポップな、あの今の純粋な観客たちは俺の映画を楽しんでくれてる、だがお前ら映画好きはなんか演出がどうのカット割りがどうの言いやがるみたいな感じのテンションのことを本当に言うから、あこれはちょっとそのなんつうの、あの温かい目でヒットもよかしてよかったねみたいなのとかじゃないなと思って、
うん、いやでもなんかそれさ、うん、すごいなんかね、レズさんは結構ジェホラーすごい好きにしてたからだけど、うん、なんかもう俺なんか今回の作品がメジャーで、うん、なんかインディーズでずっと売れないことをやってて、うん、でもなんかその売れることがいつの間にか目的化して、うん、なんかメジャーに行って、うん、自分の意に沿わない仕事をし続ける若者の話だったじゃないですか今作って、ってことを思って、なんか今のインタビュー、その中田秀夫のインタビュー聞くと、うん、なんかすごい完成した感じがする。なんかその
実質山の山目がもうイコール中田秀夫だったみたいな。
いやなんかね、そう、いやなんかやっぱ俺結構なんかなんだろう、そっちの目線でかなり今作見てて、だからこそなんか最後の締め方とかちょっとうっていう部分あったんですけど、うんうん、なんかやっぱ今回行って、まあ、まずそこがうまくいってなかったっていうのはまず1個目あるんだけど、
うん、
まあなんかそのさっき火花さんが言ってたけど、
うん、
そのまあ、要は、ね、まあ、別に今回のってお笑いじゃなくても、
うん、
バンドとか、あと漫画とか、
うん、
でもいくらでも変えようができる、う
ん、まあ、映画監督だっていいわけです
よ、ね、そう、なんか
その、そうね、
表現
それ見たいね、うん、じゃあホラー映画撮るんだってさ、なんか山目くんのさホラー映画全然怖くないんだよね、うん、じゃあ俺が直接住んで、
うん、
本当の幽霊映っちゃ怖いだろうみたいな、
で撮ってるんだけど、映画監督でやるなら多分そこでどんどんやらせみたいなことをやらされる感じになると思うんですけど、だからちょっと、まあ、そう、だからその表現する若者が主人公であれば本作っていくらでも置き換えができる話じゃないですか、うん、だからその要はインディーズの段階で売れはしないけど、うん、その尖った表現っていうのを、まあ、そこまで尖った表現に見えなかったっていうのが、
尖った表現っていうよりは単純に失敗してる人たちっていう感じですね、う
ん、だからそのまあ一番最初がコントのシーンで始まるんですよね、
うん、
で、
まあ、
ジョナサンズ、
あれもなんか愛がないよね、なんかああいうさ、うん、いや
ジョナサンズのコントはきつかったし、うん、てかなんかなんだろう、ちょっとあれは、
うん、
作中作だからこのクオリティでいいっすよっていう、
うん、
クオリティの作品にしてはちょっとなんか、まあ、あと露骨に女装で、う
ん、なんか
大柄な女性が出てきてっていうのも、
10年間芸人やってるさ、一応それなりに劇場で回数重ねてる人がさ、 うん、 そのあのクオリティのその笑いどころがさ、いまいちよく分かんないコントをさ、いや
で今作さ、だからあのヒロインのなんだっけ、なんとか
ちゃん、あずさちゃん、
あずさちゃんがさ、
うん、
心の底から笑ってるじゃん、うん、あれ怖くて、
怖いよねあれね、
なんか無理して笑ってあげてるとか
には見えないし、マウスオブマットネスのラストシーンのサムニールみたいな、
なんかあれ、なんかさあの面白くないんだけど、やっぱその顔亀いかんせん亀梨くんだから、うん、なんかその彼自身のキャラクターというかパーソナリティが好きで、
うん、
なんかこう温かく笑ってあげてるとかじゃないじゃん、
最初のシーンが、うん、その要はお笑いライブにジョナサンズっていうその亀梨と瀬戸康史がやってるね、
うん、
コンビが出てて、まあ、そのコンビあの漫才やってると、
うん、
で
コント
でコントやってるんだけど、こう何をやってもお客さんは全く笑わない中で、うん、そのヒロインのあずさちゃんだけが、うん、その何かするたびに大爆笑してて、
うん、
で爆笑した後にあ笑ってるのは私だけだみたいな感じになってちょっと恥ずかしそうな顔するっていう、うん、シーンがずっと続くんだけど、うん、最初の段階であずさちゃんとその亀梨とかそのコンビの関係性分かんないから、なんかもう俺なんか最初から付き合っ ってんのかなぐらいな。
そうね、
あ、
なんかその恋人だから笑ってるとか、うん、なんかそのバランス感なのかなと思ったらそうじゃなくて、純粋にそのてかなんかあずさちゃんだけはその2人が笑いでやろうとしてたことをちゃんと分かってて、うん、まあ、そのあずさちゃんが来て、いや途中で言うそのボケとツッコミが転換する瞬間とかすっごい最高でした、
どこ
どこ
分かったっけ
っていう、なんかその、うん、あずさちゃん自体はそのなんかあそこの最初の段階でその2人としては、うん、あの高度なことをやってて、うん、でやってるんだけど、まあ、その脚本上はね、うん、その笑いがちょっとあまりにもその独りよがりに高度なことをやりすぎてるから、うん、お客さんには伝わらなくて笑ってもらえないっていうことになってたじゃないですか、うん、でもあれってなんかセリフ上はそうだけど、あそこのコントってやっぱ明らかにそのちょっとデッ気が悪いものにしか見えないし、
面白くないコント
で、そうで、だからなんかそこに対してだし、なんかその滑ってる笑いですよっていうことでも伝わる笑いなんですよ、
うんうん、
でもなんかでも作中はその高度なことを やりすぎた結果、うん、お客さんに受けない笑いっていうことになってるはずなんだけど、
そうなのあれ、
だからそのやり取り的にだとあそこでボケとツッコミが入れ替わるところとかってその居酒屋で話してきて そこやねんみたいなことを言ってるってことは、あ、なんかその全く意図がなく作ってるものじゃなくて、
違うね、どっちかっていうと普通にただただ
あ、ってか俺はそう感じたんだけど、でそれは一応進めると、うん、でだけど、まあ、あそこでの描き方っていうのが明らかにそのコントの内容自体がもうちょっとあまりにもひどすぎて、
う
ん、なんかそのなんだろう、ダメな笑いですよっていうことを、うん、受けない笑いですよって伝えること以上の、
うん、
まあ後々作話の中でそこで使われてたワンアイテムっていうのが、まあ、10年目に持ってきたりするんだけど、うん、なんかそこでのコント自体はそのやっぱお笑い自体に対するなんかその愛みたいなものは全くない作りのコントだとは思ってて、でなんかでもとはいえその作中でのコントとか、
うん、
作中でのなんかその歌うシーンとかって、うん、まあ、むずいとは思うんですよ。例えばそのベックにおけるさ、
あの、ね、声見ると思うんだ、
ね、聞いただけでもう全員がもう惚れ込んでしまう、
まあ、神の声はそうじゃないですか。ベックっていうその、うん、バンド の,、
うん、
あの映画は、まあ、その原作の漫画だと、原作漫画なんだけど、原作漫画だともう超絶ボイスのボーカルなっていう設定になってるんだけど、映画にした時にもうそんな超絶ボイスっていうものを表現することができないから、うん、彼が歌った瞬間にこうなんか太陽がね、
うん、
こう登ったり降りたりとか、なんか怪現象が起こるっていう、演出になってたりとかするんですけど、
ちょっと見える人ですね、
はい、いやなんかその劇中でなんかその劇中のパフォーマンスとか、
うん、
劇中作みたいなものを表現するのは難しいっていうのは思うんだけど、
いわゆるフィクション内フィクションって言われるね、
うん、まあ、ですね、あと特にお笑いはむずいじゃないですか。
そうね、だからその火花がまあ偉いのってそこ
じゃない。そうだからでもそこなんですよ、うん、でも僕なんか悲しい気分でジョークとかも、
うん、
まあ、好きな映画なんですけど、うん、あれなんか劇中のコントとかも結構なんかおおって感じだったりとかね、うん、するんですけど、
うん、
でもやっぱ火花こうもう見ちゃってるじゃないですか、火花、うん、ドラマ版の火花をね、
うん、
まあ、映画の方見てないんであれなんですけど、うん、ドラマ版の火花を見ちゃってるので、
うん、
ドラマ版の火花において劇中のコント、まあ、あれはでもその本当に芸人の話に全振りしてるからできるっていうのはもちろんあると思うから、
うん、
それを今作に求めるのもちょっと違う気はするけど、とはいえ芸人の話なんだけど
本当
に、
ね、
でも、まあ、火花って作品ではそのなんだろう、そのコントっていうものが、
うん、
まあどの程度の面白さ で,、
うん、
でそれがどういう意図を持って作られたコントかっていうことをちゃんと作中で再現できてて、だから、うん、ある程度才能はあって、もしかしたら何かあったら売れるかもっていう面白さではあるけど、
うん、
でもブレイクするまではいかなかった芸人のコントのクオリティのコントをちゃんと作中でやるし、
う
ん、あ、この人はあの尖った表現
を、うん、
多分この人なりの文脈では絶対面白さっていうのは多分どこかにあるんだろうけど、うん、あ、これは理解されねえわっていう笑いもちゃんと作中で作ってるじゃないですか、ね、火花作品においては、
うん、ちゃんとこう、まあ、惚れ込む人は惚れ込むんだろうなっていう感じの部分
も
わかる、う
ん、それがもちろん実際いやこんな芸人で売れるわけねえじゃんとかね、うん、っていうのはあると思うけど、でも少なくとも作中でこの笑いっていうのが、うん、その 意味を持ってる作品って、うん、脚本上そういう意味のコントですっていうコントで書かれてるものっていうのが、うん、ちゃんとそう感じられるように作られてるのが火花、うん、見えるじゃなくて、うん、記号としてそうじゃなくて感じられるようにできてるのが火花の作品の笑いっていう、うん、での作中の笑いって描かれ方はそうで、うん、それでいうとあの冒頭の今作の冒頭で出てくる彼らがやってた笑いっていうのは、うん、そうは見えない、あの、うん、本当に格好好きの記号としての受けないかった笑いでしかなくて、うん、まあ、それはまあ正直でも粗末な部分ではあるんだけど、でもこの作品をドラマとして見るなら多分そこって丁寧にやらなきゃいけなかった部分ではあると思ってて、
うん、ファーストシーンだしね、そう、うん、でてか愛がないよね本当、なんか俺その、うん、
愛の話やもんね、
そうなんかね、さ芸人売れない芸人の話ですよっていうところから始めてさ、うん、その芸人が売れるためにこういうことするんですよ、セッティングな部分だからさ、うんうんうん、すごい大事だし、ある意味そのさ本来はこっちをやりたい人なんだけどっていうことのさ、うん、その本来の部分を見せなきゃいけないのにさ、なんかこう徹底的にさ、こう本当こう面白くないことを面白くないやつらがやってた結果、うん、誰一人ピクリでも笑ってないっていう風にしかなんないじゃん、うん、
一人笑ってない
だし、なんかあれをやっちゃうと、うん、いやなんかあの後正直瀬戸康史が、うん、要は今回出てくるコンビ名何でしたっけ、
ジ
ョナサンズっていうコンビが、うん、瀬戸康史、うん、演じるキャラクターが、ネタを全部書いてて、うん、で亀梨演じるヤマメってキャラクターは、芸人あ本当に、書いたのを一緒にやるっていうポジションだったの、うん、で作るのは、ネタを作るのは全部瀬戸康史がやってたっていうバランス感なんだけど、うん、正直一発目のあのネタをやっちゃうと、うん、正直その後瀬戸康史、なんか今回重要なのってでコンビがもう俺ら10年これでやってきたけど、うん、まだかっこ好きだけどね、その、うん、自分たちなりの笑いを追求10年間してきたけど、それが受け止め大衆に受け入れてもらうことがなかった、受けなかったっていうところから始まるじゃないですか、うん、でその中ででもまだクリエイティブの能力はあった瀬戸康史っていうのは、うん、放送作家として引き抜かれるけど、うん、本当にプレイヤーでしかなかった山の山目っていうのはもうやることが自分からその何かをクリエイティブすることができないから、うん、その要はもう要はクリエイティブがない人間が何をやらされるかっていうと肉体を張らざるを得なくなってるっていう状況がまだ冒頭で示されるわけじゃないですか、うん、でもなんだけどその冒頭のコントがね面白くなかったせいで、ね、うん、瀬戸康史が放送作家として引き抜かれるってことに対するリアリティもちょっとなくなってしまうっていうのは
一
個ある気はね、まあでもそれは様々でなんだけど、でもなんかで今回だからでもやっぱコントのシーンちゃんと描かなきゃいけなかったのってそこだとは思ってて、で俺ちょっとこの後なんかその今回ちゃんと綺麗に終わらせるには2つ方向性があったなっていう自分なりにあるんだけど、うん、そのうちの1個っていうのは、うん、幽霊の前でコントやるっていうのをやるべきだったと思うんですよ、1個方向性としてね、っていうのは、まあ、今作でどういう話になっていくかっていうと、でそのインディーズで尖ったことをやってたせいで、うん、まあ、その売れなかった、うん、で解散したコンビっていうのがその後どうなっていくかっていうと、うん、まあ、すごいんですよね、要は最初は亀梨君が語るのが、うん、まあ、178秒のエピソードがあったじゃないですか、うん、はい、178秒のエピソード何かっていうと、カメラ、ね、あずさちゃんっていうのが、うん、3人でね飲んでる時に、うん、3人っていうのは瀬戸康史と亀梨とあずさちゃんでね、うん、飲んでる時に、なんで2人は笑い始めたんですかって言った時に、うん、まあ、瀬戸康史は多分恥ずかしいがちょっとそれを隠すのもあると思うんだけど、うん、それは金持ちになりたいからや、うん、って言ったりに対して亀梨はいや人を幸せにしたくてみたいなことを言い始めるわけ、うん、何くせえこと言ってたのかずって思うと、うん、で178秒って分かるみたいな、うん、なんだなんだなんだって思ってると、
ま
あ、その
なめだれもオマージュかと思って
そうい
やきっちり測る100
秒きっちりっつってね、
まあ、日本から警察までの時間かなみ
たいな RIP はいつだからって感じですけどバサイクシアってねって感じですけど、まあその178秒の話って何かっていうと、うん、まあその亀梨くんのおばあちゃんがね、まだ亀梨くんが小学生の頃に病気にかかってたと。でも余命が、あと半年ですよって言われてたに対して、うん、で、亀梨くんが毎日その、お見舞いに行って、うん、毎日ネタを一個やってね、笑わせてたと。うん、そしたら、半年しか生きないって言われたおばあちゃんが1年間生きて、うん、で、だからその、でその前にその なんでその亀梨君がおばあちゃんの前で笑いやったかというと、人は笑うと178秒寿命が伸びるんだよっていう風に言われたから、うん、亀梨君はおばあちゃんの寿命を伸ばすために、うん、毎日その病院に行ってそのおばあちゃんを笑わせるためにその コントっていうか、うん、ギャグをやってたと。
あの回想のさおばあちゃん笑わせシーン、やっぱ貞子の必殺顔面シワだらけに続くあの いい話なんだけど、ちょっとチープすぎねえかっていう。
そうね、なんか
の手のひらにさ、うん、何目描いてこうベーってさ、うん、あパンスラビリさんみた
いな。なんかあれさ、いや別にいいけど、なんかこう、うん、なんつうの、だからそのさ冒頭のコントシーンもそうなんだけどさ、なんかいやこれで人がその少なくともこの人が心の底から笑ってるっていうことを表現するのじゃなくて、こいつが面白げなことをしてるのに対してこいつが笑ったっていうだけのシーンになるからさ、
作中の記号でしかない
ってい
う
か、あの笑う側の人の反応がちょっとね、何あの心温かいエピソードだから攻めづらいんだけど、なんかうまくないんだよね。なんかそのおばあちゃんさ、なんかこう孫がこんなことやってくれていいなっていう笑いじゃなくてさ、
うん、みたいな、本当にやると面白いなみたいな、
そこに入っちゃって笑いしてんの。そういう笑いじゃねえだろ。
でももちろんね、おばあちゃんも気使って笑うっていうのもねあると思うんだけど、でも例えばさ、そのちくわって言って、うん、でちくわって言われた相手がめっちゃ怒るっていうシーンは、うん、映画の中だったら書けるし、うん、その怒った人っていうのにとってちくわっていうのはものすごい罵声だったんだなっていうのは、うん、その彼が怒った反応によってそれは彼にとっての罵声だったなっていうのは分かるんだけど、うん、でも客観的に見た時にちくわがなんでこんなに怒ることなのかって分かんないじゃないですか、うん、でも相手が切れる反応さえすれば、うん、そのちくわっていう言葉はまあ、なんかそういう嫌な言葉なんだなっていうのは、うん、
作中においては
成立させることができるけど、うん、でも同時に観客にとってそれがその言われある程度その怒った人に共感できるリアリティがちょっと必要 な、うんね、なんですよ。だからその、うん、作中の記号においてそれがそういう意味を持ってるものですっていうのはいくらでもそれはできるけど、うん、ある程度そのそれは 100% じゃなくていいんだけど、うん、100% でだからそのおばあちゃんを笑わせるためにこんなギャグをしたんですみたいな感じで、はいどうもーみたいな感じで、なんかそこでなんか全然関係ないね、すげえ面白いコントとかやられても困る、う
ん、なんかね、これこいつ子供の頃とか才能あったんじゃないかって
困るんだけど、でもなんかそのある程度そのまああとまあ、そこで子供がこれをやってたら笑うようになってレベルのってあるじゃないですか、
ね、あるね。
例えば最近で言うと僕の中で、さっきはあの島尾さんのね、幼少期の島尾さん の、 あのニューヨークには行かへんとかあるじゃないですか、うん、ニューヨークには行かへんあるじゃないですか、
ね、あれもジェリーも違う
わし、ね、のパンツはサンマート の、 あの匂いじゃないといかへんってあるじゃないですか、うん、だからそういうのとかねあればさ、なんかその
まあ、一発それだけが出てきて面白い、
うん、面白くはないけど、でも、うん、あのあこれが笑うのっていうのは共感はあるとできるっていう、
可愛い笑いっていうね、ちょっと
っていうバランス感ではあると思うんだけど、でもまあなんかそれのレベルまで達してないっていう、ね、い
だから貞子の時もそうだけど、あの、うん、回想シーンのガキがちょっとこましゃくれすぎてて、ちょっとねクオリティが高いっていうか全力でやりすぎちゃってるんだよ ね、
なんか
子供可愛いじゃないんだよ ね、
そうなんかね、もうちょっとさなんか生っぽい感じの 子役で要はそのこの子がこれをやってると可愛くてちょっと面白いみたいな、そうそうそう、
子供滑り可愛い笑いみたいなのができたはずなんだよ、
う
ん、本来なら
そういうキャスティングしないでさ、毎回さなんかまあそこそこ演技は上手いんだろうけど、
だからあの面白さはあのパラメータゼロだけど演技が上手いってそれ一番面白くねえじゃんっていう
なんかっていう子を毎回連れてきて、実際本当にただそれだけで演技させるからマジで、
いや そこならハズムんで、でなんかその、ね、結局だからそのなんで亀梨が芸人を始めたかっていうと、そのまあそれとおばあちゃんの寿命が伸びたっていうのがあって、うん、で笑いって本当に人を幸せにできるんだっていうことだから、うん、そこで気づいた亀梨っていうのはその人を幸せにするために笑いがしたいっていうことを語るわけじゃん、うん、でもそれをこの話においてかなり重要な部分で、うん、まあ、重要なこととして語られるし、うん、178秒っていうのは何回もその後も出てくるから大事なんだけど、で後半どうなっていくかっていうと、うん、まあ、その要は人を幸せにするために芸人になったはずなのに、うん、いつの間にか芸人にでいることが目的化しちゃった人の話になっていくわけじゃないですか、うんうん、でそれによって本来の初心だったりとか、うん、一番最初に持った初期衝動だったりとか夢みたいなものっていうのはどんどん形骸化していくっていう、でそれってまあ、ね、結構バンドものとかでもまあいくらでもある話でさ、うんうん、その最初はすごい尖った音楽で、例えばなんだろう、なんかよくわからん、もう本当にやっぱ、ね、ソラニンって漫画がありましたね、はい、ソラニンって漫画だとあの主人公っていうのは、まあ、だからその、
まあ、ギターロックバンド、
ギターロック多分なんかツバカとかさ、多分そこら辺に
憧れた、ニルバーナとかなんじゃないの、なんかな、3ピースだし、
うん、まあ、例えば仮にはニルバーナに憧れて音楽を始めた彼っていうのが、うん、だからそのソラニンって漫画
では、そうミスタング使ってるからニルバーナ
に憧れて、こうやってバンド始めた彼っていうのが、まあちょっと売れないバンドマンをずっとやってて、うん、でちょっと一発やってみるかって言って CD を出したんだけど、うん、それはメジャーには 契約が取れるかってところまで行って、うん、そこででもメジャーから提案されたのが、うん、君たち単体で売り出すことはできないけど、うん、まあ、今あるグラビアアイドルを歌手として売り出そうとしてて、それのバックバンドとしてやってくれないかっていうふうに言われて、でしかもその、うん、って言われて、うん、でだったらやりませんって言って、まあ、断るのがソラニーなんだけど、うん、でもまあそのアイドルのバックバンドとしてくっついて、うん、で結果音楽性自体がどんどん変わってでっちゃって、本来やろうとしてた音楽とか伝えたかったものとは変わっていっちゃってはいるけど、タッコ好きで売れてるミュージシャンの一端には慣れてるかもしれないっていうことに対する、でもその初期衝動とか本来やりたかったこととかが形骸化していくことってあるじゃないですか、そういう話って。
バックバンドやってるニルバーナってやばいよね、今考えると。だからこそソラミンがそこ重要なんだけど。
だから多分そのさ、まあ、最近したらハイ&マイティーカラーとか
ってさ、あ、そうそうですね、
ね、あの元々ハイ&マイティーカラーの、あの
ラウドメタルバンドだった
んですが、ハイ&マイティーカラーになるに、うん、何だっけ、信長、
アンチ信長かな、
アンチ信長って、うん、あの
マリリン・マンソンのコピーとかやってたんです
が、でもハイ&マイティーカラーになるってちょっとなんかそのベックスから全く関係ない、うん、だからボーカルを連れてきて、うん、あのあちょっとミクスチャーっぽくなるわけじゃないですか、うん、でいやだから本来音楽では確かに売れたかもしれないけど、うん、本来やりたかったこととは違ってきてないっていうことって、まあ往々にしてあるわけじゃないですか。
ね、
でもそれでいうと今回の事故物件ってまさにその本来であれば笑いで人を幸せにしたかったからっていうのが、うん、ね、うん、前芸人なんやろ、
うん、
芸人で売れたんやろ、
うん、
レギュラー欲しいんやろ、うん、レギュラーって言われて、うん、で本来では笑いで幸せにしたかったはずなのに、まあ、ある意味では過去好きでいうと真逆であるホラー、
まあね、そう笑いは一個もしないからね、
自分はね、そうで怖いホラーをやるようになって、でそのホラーの企画でどんどん売れていく、いや不本意な売れ方をしていくって話じゃないですか、
うん、
まあ、でここの部分に関しては結構なんかあの全然関係ないけど、仁義なき戦いの広島首都編を押し出したりとかしてね、あれですか、金子信夫 AK 木下宝華に、
うん、
まあ、仁義なき戦いにおいては仁義とか、うん、あの恩とかっていう言葉で、
うん、
こういいようにこう鉄砲玉として使われていた北王子金谷が焼かれるわけですけど、
うん、
まあ、今回の事故物件においてはレギュラーとか、
うん、
お
前コーナー作ったるわ、
視聴率とか、うん、いう言葉に踊らされて、
ね、うん、
どんどん心霊鉄砲玉として体を張っていく、ええ、北王子金也 AKA
亀梨
っていう構図を、あ、これは広島人の変やと思って俺は見てたんですけど、
うん、
だからそういう意味でちょっとね、この仁義なき戦いをリメイクするならね、うん、金子のボーポジションぜひ木下、やっぱ木下方がすごい好きな俳優さんなんですけど、やっぱ絶妙にムカつく感じうまいっすよね、
うんうん、
でも思ったんですけど、それを言っといて、うん、だからこの辺ではその描かれるのってまさにそういうその全く真逆のことで売れていくっていう、
そうね、
でなんかすごい印象的だったのが、うん、さっき言ったその前半ではその亀梨瀬戸康史コンビがやる笑いに対して、
うん、
劇場で笑ってるのが、うん、反応してるのがあずさちゃんだけっていう構図だったのが、うん、後半に今度心霊芸人として、うん、まあ、事故物件すみます芸人として売れ出した、うん、亀梨、ヤマメっていう、まあ、キャラクターは、
うん、
まあ、怪談ライブみたいなのをね、うん、ちょこちょこやるようになって、それは前のお客さん入ってるんですけど、
ね、まあ、本も出してね、
で今度だから要はステージに亀梨が立ってて、
うん、
でそれをあずさちゃんが見に来てるっていう構造は、最初のコントのシーンと同じになるんだけど、
うん、
で今度は逆にこうヤマメが怖い話をすると周りのお客さんは怖いっていうので反応してるんだけど、あずさちゃんだけはどう反応したいかわからないっていう表情になってて、だからすごい印象的なのがその、まあずさちゃんってキャラクターをはど、まあ、ポジションとして一つあるのが、かつての人にはみんなには理解されてなかったけど自分の表現をやってたヤマメっていうのを見ていて、それが好きだと思ってたあずさちゃんっていうのは彼の初期衝動も知ってるわけじゃないですか、うん、でもそれがどんどん売れてきてはいるけど、
うん、
本来やりたかったこととは違う方向に行っちゃってる彼の姿を見てる恋人っていうポジションで、
うんうん、10年間追っかけやってたんだよね、
そうあずさちゃんがいてっていうところで、まあ、彼女の反応で、まあ、彼が明らかにその本来やろうとしてることから外れてってるっていうのはあるわけじゃないですか、
うんうん、
で彼がだからその今回彼がその事故物件に住んで呪われてくっていう、呪われてどんどんその顔つきとかもどんどんその目が あのクマができたりね、痩せこけてったりとかするっていう流れと、うん、彼が本来やりたいことからかけ離れていくっていうベクトルは、うん、同じスペースで進んでて、うん、でそれを見守るポジションに、まあずさちゃんがいるっていうところで、うんうんうん、なんかだからその意味で結構本当にそういう、まあ、よくあるさ、うん、そういう、うん、まあ、大都会、
まあ、夢を追うか、まあ、あれですよね、あの鈴木治の、 あの芸人交換日記とかもそうでしたけどね、割とそういうなんかこう、うん、売れることとその実際に自分たちがもともとやりたかったことみたいなののちょっと乖離していく感じとかね、うんうん、まあ、まあありますよね。
で放送作家になった瀬戸康史とかはさ、うん、でまあ、そこに対してさらに言うと瀬戸康史と山目で亀梨のさ、かつてコンビだった同士の関係性もすごい面白いというかさ、うん、まあ、その呪われてくっていう表現ではあるんだけど、うん、まあ、あれって、まあ、言い換えればある意味その本来自分がやろうとしてたことと違うこととも言い換えられるじゃないですか、うんうん、ね、だからそれでいうともう瀬戸康史はテレビの仕事で放送作家とかやり始めたけど、うん、近い業界にいるようで、でも今俺がやってることって本来自分がやりたいこととは違うってことが気づいていくから、うん、俺はもう降りるっていうことを言い始めるわけじゃないですか、うんうん、でもそれに対して亀梨はもうレギュラーとか、うん、やっとそこでその芸人としてのアイデンティティが確立されちゃったから、
うんうん、降りるとかクビなんだよね、うん、あの瀬戸康史はね。
でその後帰っちゃうじゃないですか、うん、で、
あ、実家のね親父が倒れたり、
うん、でまあ、であれ呪いってことになってるけど、うん、でも正直多分10年間芸人やっててってなると、うん、もう30ぐらいじゃないですか。
そうね、ちょうど30ぐらいの設定のはずですね。
で多分その段階で実家で親が倒れてとかっていうのもまあ、うん、リアルっていうか、それは親が倒れてじゃなくても、う
ん、まあ普通にね実家帰る理由なんて、
う
ん、
そうあるし、まあ、あと子供ができてとかでもそうだしさ、うん、あのやっぱ30前後でそういうのやめるっていうの
全然ありますよね、
あるじゃないですか、うん、で、まあ、なんかだから瀬戸康史の方がそのより客観的に見えてて、うん、でそこから抜けるっていうことですけど、いかんせんもう亀梨はもう鉄砲玉として利用され尽くされてるし、もうそこから抜けれないっていう状況になってくる。でも彼自身が呪われていく姿っていうのと、多分本来やりたかったこととかけ離れてってるっていうことはやっぱ同時進行で描かれてはいて、でそれに対してどういう風にケリをつけるかっていうのが、なんかその心霊と平行で描かれてたらよかったなっていうのは結構あって、だからなんかその格好好きだけど、まあ心霊を、まあ、死んだ人の話として、うん、タナとするとするなら、うん、まあ、我々ロスの話じゃないですか、うんうん、でそれで言うならなんか、ね、最後はやっぱりその一つ方向性としてあったなと思うのは、まあ、最後たまりにたまった事故物件の渡り歩いた結果、そのいくつかの霊がこう合体してできた死神パレード、うん、ああいうわけじゃないですか、
はい、
で死神パレードが出てきて最後その部屋の中でね、うん、あの大量のさ、その幽霊たちがバンバン出てくるて、う
ん、大量って言っても7体ぐらいだったよね、なんか
冷蔵庫開けたらいるし、うんうん、あのこう、まあ、てかあのなんかワンルームの部屋で出てくるにしたらもう全部じゃないですか、
う
ん、
そうね、
嬉しくないキャビンみたいな、
そうね、人にもスターのいないキャビン
開けたらそこにいるみたいな感じ で取り囲まれるじゃないですか、ね、で今作だとなんかそこでその霊媒師みたいになるんだけど、ね、うん、俺なんか俺そしたら俺ちゃんと前半でちゃんと尖ってるけど、うん、なんかこう面白なんかこう理解されない笑いっていうのを、うん、そこでやる、で彼女もちゃんとそこにいるわけ、うん、観客としての彼女と、うん、でプレイヤーだった2人っていうのはそこにいるわけ、うん、でそこでもう一回、うん、コントを言って、うん、おい永田、うん、よきけや、じゃブラジリアン、うん、よきけや、
ブラジリアン山田さんです ね、
はい、俺や、俺も山田や、はい、同じ山田としてお前に言うことがある、はい、な、あのあずさちゃんが霊に全部取り憑かれるんでいいと思う、
うん、ああ、その
7体分の霊が取り憑かれて、うん、でなんかこうやばい状態になってるところで どうしようってなってる時に、うん、そこでだから2人がやるぜっつって、うん、はいどうもって言って、
まあ、結構際どいラインだけどね、あのテーマ的には一番正しい、ね、
コントを始めるわけ、うん、で、そうするとでそこでやっぱさ、今回やっぱあの多分ティーン向けに作ってて、うん、だからそのいわゆるモンスターでございっていうので幽霊出すっていうチューニングにはなってるんだけど、でもやっぱその実話怪談ベースだから、その、うん、ジオン呪いの会の時もちょっと喋ったんですけど、うん、ホラーって いわゆるそのさっきレプさんの言い方したアタック的な部分と、うん、まずその手前の気配だけを伝える怖さっていうのと、うんうん、あと呪怨以降特にそれ濃厚だけど構成する要素として生活感のある嫌だみって多分その3つで結構ホラーって構成されてる気がしてて、うん、でやっぱ今回事故物件って実話怪談ベースになってるっていうのもあってそのティーンが見るにしては結構その実生活の中であるような生活感のある嫌みの部分って結構あって、うん、例えばそのおばあちゃんが殺されるシーンとかあったじゃないですか、はい、 いいですね、うん、あそことかの嫌みって結構なんか見てて普通にきつい嫌みだったとか思うんですよ、うんうん、
てかこれ、ね、やっぱね回想シーンの暴力がねきついんですよやっぱ、うんうんでババーン
って割とこうガッツリガーンって頭ぶつけたんですけど
50歳の息子が80歳のお母さん殺したんだよ
でなんかあれはなんかその内臓が飛び出るとかっていう意味でのグロ表現っていう意味では別に子供ってそのティーンでも見てて大丈夫だと思うけど、うん、でも話としての嫌なきつさ自体は結構やっぱある部分で、うんね、やっぱそこに対してもなんかハッピーな終わらせ方っていうのが、うん欲しいなっていうのはやっぱ思うわけ、うん、ってなると最後、うん、全く人には受けなかったギャグをもう一回そこでやって、うん、彼女が笑うことによって、うん、彼女がそれについてうーみたいになってるのに、うん、例えばなんか包丁持っても自分に刺そうとしてるとかね、うん、なんかなってるのに対してそのネタをしていくことによって、うん、彼女がその笑ってね、うん、もう一回なんかそれによってこう自分を取り戻していくみたいな演出とかがあれば、うん、で俺結構それ見たかったの、うん、なんかそれって結構なんか彼女自身を救うってだけじゃなくて、うん、その前半で言ったその178秒のエピソードにもちゃんとつながるというか、うん、その笑う幸せになるっていうことが、うん
死よりも
死に打ち勝つことができる
モンスターズインクですよね
そう
笑いの方が発電効率高いじゃんっていう
っていう方向じゃん、うん、でっていうことすればでも結構あの作品の中に散りばめられた結構きつめのそのホラーを、うんうん、まあでも J ホラーってやっぱりその成立させる前提としてやっぱり、まあ、J ホラーに限らないんだけど、うん、まあ親さんとかまで言っちゃうとそれもそこもそうだと思うしやっぱある種の怖さを担保させる部分としてあれでもその前提にある不幸な話みたいなものって、うん、でも不幸な話単体取り出して結構それって本当に嫌じゃんとか、うん、本当に結構きついじゃんってことは結構ある、まあ、まさにジョン・ノロの家とかそうだったし、うんに対してでもなんかそのフィクションの中でその救いを与えるみたいなのってそれがめっちゃホラーを思考した話じゃなければそれってやっていい気はしててむしろだからその学校の階段法とかってまさにそういうことをやってたわけでまあそのものすごい不幸なことっていうのとはまたちょっと違うけどまあでもそのつまみで避難さつまみで避難しないでそのままかくれんぼしてて死んじゃった子供たちっていうエピソードに
もう一回ちゃんと見つけて終わらせてあげる
そのフィクションの中で救いを与えるっていうのはその怖さではないけどそれをホラーじゃなくて、ね、そのドラマとしてやるならそれってやっていいことだと思うんだけど、うん、だったら俺結構最後の部屋のところでその2人が売れなかったコントをやるっていうことによって彼女があの我を取り戻していくっていうのは同時に彼女に取り付いた霊たちに対してもある種の救いを与えるってことだしそれってまさに小説の方の劇場のラストじゃないですか、う
んうんうん、はいまあまあまあ近い
部屋の中で
バーがね
あのやるってね
キングヌーにやらされてるバーじゃないね
そう
それは我々の説ですけど
っていう、まあ、でそれでやることによって、うん、その後別に芸人辞めるとかでもいいし、うん、てかむしろまたそれでまた芸人やり始めるとかでもいいけど、うん、でもそこでそのもう一回その
そう、ね、なんだろう、まあ、不幸なところ時もあった時間が全部消化されて終わります
から、ね、そうだしそもそも亀梨のさ本来だったら人を幸せにしたいっていう理由でやってた笑いっていうのがいつの間にか形骸化して、うん、あの芸人でいるってことに固執し続けてて全くその自分がやりたかったことと違うこと、うん、特にその別れの公演のシーンでさ、うん、そこ言うわけじゃんその今のあずさちゃんがね今のあなたはあずさちゃんちょっとあまりにも都合のいいポジションで描かれすぎだろって思うんです、うんうね、すごいあるし、ね、
ずっと主人公のことをただ一時に好きで、うん、霊も見えて
そうちょっとあれはね古いし、うん、てかあれはもうちょっとあずさちゃんちゃんと描いた方がいいよっていうのは超思ったし、うん、てかなんか中盤ってさあのあずさちゃんがさ、うん、あずさちゃん描くのって結構なんか今の話のもしねこの方向でいくだね重要な気もしてて、うん、っていうのはなんかあずさちゃん、まあ、なんでそうなるんだと思うんだけど、うん、山根がさコンビ解散してさ、うん、まあでもそのピンの芸人として、まあ、ピンの芸人 AK 自己物件鉄砲玉としてさ、
うん、自己物件すみます芸人、
ね、として、うん、まあ心霊北本陣屋としてね、うん、あのテレビ局に雇われ テレビ局に出入りするようになったのと時を同じくしてさ、あずさちゃんもそのあずさちゃんはあずさちゃんで夢を持ってて、あのヘアメイクのアーティストになりたいっていう、JT の CM かっていうね感じですけど、あのあるわけじゃないですか、でヤマメ自体がだからその事故物件に住んできつい思いをしてる中で、あずさちゃんはあずさちゃんで職場でさ、
バービーからね、
あれバービーじゃないんですよ、
あれバービーじゃないの、
名前がね違った、ひなんか
ひみこ、
そうなんとかってね、
バービー、あれバービーも出てたよね、
なんかバービーが演じてるのはバービーじゃなくて一応別の芸人っていうキャラクターの設定になってる、
あれすごいね、
そういうことか、
不思議で、
あ、バービーさんは演じてはいるんだね、
そうそうそう、事故物件その音声解説で見ると、あそこだけひみこ、あの芸人ひみこの髪をセットしてるみたいな、
めっちゃ嫌なやつでしたからね、
あの街頭流れるんだけど、でもあれなんだよね、あの他の芸人さん、
うん、
あの
クロちゃんとか、
東京出てからの
良い子、
あそう良い子は良い子なの、
うん、
だからなんかでもそう、でもさ安田サーカスの安田サーカスのクロちゃんはクロちゃんって名前じゃなくてなんか別の名前だったね、だからなんか芸人松竹らしい松竹の芸人さんなんだけど、芸人の名前で出てる人と、役名で出てる人と別でいる
ん、そんな意味ある、
なんかでもあるんでしょ、
クロちゃんでもさクロちゃんですみたいなやってたじゃん、
いや声があの声なだけであって、
分かんないけど番組として完全に架空のものとかだったりとかするのに対して良い子のやつだっけ、まあ、本当にあの番組があるかどうか知らないけど、なんかこうああいうこう、まあ、良い子ポジション、
あと東京進出でっていうところで多分良い子って出すのはなんかそのメジャー感っていうかさ、逆にそれで言うと安田大サーカスのって言っちゃうと、もう大阪で安田大サーカスの番組出てるんだったらっていうのはある
かもしれない、ね、結構なレベルの番組じゃねってなっちゃうから、その架空 の, あの大した、まあ、深夜ローカル番組みたいなところの枠からあの東京に進出してちゃんとした番組も出てますっていう、
分かりづれ
設定上、
でも私もでなんかその彼女は彼女でそのヘアメイクアーティストとしてさ、その先輩から
まず、めぐみね、
怒られたりとか、まあ、先輩から怒られたり、そのカットしてるその芸人さんからさ、うん、何これとか怒られたりとかしてる中で、まあ苦労していくみたいなのがあるわけ、で彼女には彼女の夢があってっていうのを描くことによってさ、彼女であそこって構造としてはでも一つのテレビ業界っていう構造の中でこう結構きついところで働かされてる若者っていう意味では、まあ、その若者二人の恋愛って話じゃないですか、あそこって最初の段階では、でもなんかだからでもそれがすれ違ってくのって、そのちゃんと彼女のことを描くことによって、彼女は同じテレビの中にいるけどちゃんと自分がやりたいことで、あの目を開かせつつある彼女、自己実現をしつつある彼女っていうのに対して、確かに成長はしてってるけど、でもそれって本当に自分が好きなものだったのっていうので、その二人の対比っていうのも彼女の姿をちゃんと描くことによってそれもできたはずなのに、まあ、それはちょっとやってもよかったなって思うんだけど、それは置いといて、だからなんか最後そのさ彼女にね、その全くその受けなかったコントをもう一回やることによって、あの芸人としての本当にやりたかったことこれだったっていうことにもう一回思い出す、初心取り戻すっていうのをやれば、芸人の物語として結構ちゃんと綺麗に終わってるなっていうのは、まず一つ終わり方としてこれ一個あるなと思って、でもただこれがやれないのはで多分これをやるなら彼は、もう一回植えてないけど、木下宝冠のところにね行って、すいませんちょっと自己物件の企画ちょっと次でやめますみたいな、なんでやお前みたいな、もう一回ちょっとお笑い目指したいんでみたいな感じで、もう一回そのお笑いに行くみたいなので瀬戸康史もう一回行って、で、そこで自己物件じゃない家を探すっていうのだったらもう分かるじゃないですか、でもこの回し方が多分しづらいのって、実際のこのモデルになってる松原谷さん自体は今も普通に事故物件に継続して住み続けてるから、まあそれはしづらいっていうのがあるなっていうのはあれです、これ一個パターン、
でもさそれで言うんだったらさ、いや要はその事故物件じゃない家に住むっていう話さ、この後その本編のさラストで一応そうするじゃないですか、つまりそのあずさちゃんに該当するポジションの人がいることになるじゃないですか、その要するにそう実話であるからそのこういう物語上の展開をさせれなかったっていう言い訳をするんだったら、最後に事故物件じゃないところにじゃあ住もうかってなるのってまず嘘じゃねえかって話になるし、でかあずささんはだって実在しないキャラクターだし、なんなら相方多分いないはず、
ジョナサンズはないの、じゃ
あジョナサンズないはず、てかジョナサンズに該当するコンビ多分なくて、怖い間取りの方を読んでる限りだとその後輩芸人とか、先輩芸人とかそういうこう知り合いの芸人は出てくるけど、別にコンビの相方とか出てこないし、車に轢かれんのも別の芸人なんですよ、 前に住んでた別の芸人が引かれたっていう M1 のファイナル の敗者復活戦の時に行こうとすると必ずあの毎年3回連続であのその M1 の日に限って引かれるっていうエピソードが出てくるんですけど、そうだから結構なレベルで脚色してる、そうかなり脚色してる、
じゃあ別にねそれでいいじゃんって気は、うん、まあするし、うん、でなんかだから一個なんかその笑いで、でもそれはちょっとやろうとしてた気配はあって、うん、っていうのはやっぱ最後に使う武器、追い詰められた彼らが使う武器、うん、その束にした線香とかね、いろいろこう魔法の道具を使って戦うんだけど、うん、まあ、勝てないわけじゃないですか、うん、いやーってもう襲われるってなった時に手元にあった傘をバッて開くんだけど、それはその一番最初の冒頭のコントシーンで使ってた傘ね、うん、でその傘っていうのが最終的にその2人をその要は2人か3人をその死の気配みたいなものから、うん、
愛は死より強い、
そう、愛
って文字だけ残るんですよ、残ですですよ、
ちょっとなんか、かなりあんまり成立してないなと思います、まあ、
要素は分かるよ、
ね、だからなんかその傘っていうのがだから一応そのかつて その芸人だった時の要素っていうのが2人や3人をその助けるものになってるってことは、うんうん、一応そういう意味合いは
なく、広い意味で笑いじゃないですか、言うたら広い意味で言わない
物語上意図としては分かんなくないけど、うん、
でもなんかでも
細かいとこ
は終盤にかけては結構なんかそのバランス感でなんかそのこうも汲み取れるよねぐらいな感じの配置にしてて、で実際の終わり方ってなんかその、まあ、さっきのソース太郎さんのメールにもあったんですけど、うん、いきなりそのイットフォローズになるじゃないですか、う
ん、急になんか死を思えみたいな、
その最後どうなるかってあネタバレしますって、はい、前からネタバレしますけど、うん、ネタバレしますが最後どうなるかっていうと、まあ、事故物件 の, そのやばい出来事があって、はい、まあもうまあ、そのどういう判断をしたのか分かんないけど、とりあえずおそらく事故物件にはもう住まないっていう決断をして、うん、でした彼っていうのがその恋人と一緒に、2人で住む部屋を借りに、
そう、ね、大阪に借りに行くんです
ね、まあ、あれ答えでしたけどね、あれ答えだったんですけどね、めちゃくちゃ今回ロケ地大阪の部分結構僕の近所でしたよね、
あ、そうです
か、僕の近所は全然東京ですけどね
まあなんかあの一応実際のところあの東京にあの千葉にねあの家借りてからあのあそこにほぼ住まなかったらしくて、あの実はとしては現実としてはそれと同時に並行してなんか大阪にももう一軒家借りてそこに住んだりとかしてたっていう話も出てくるから、まあ大阪に戻ったのかっていう話ではあるの設定上ね、
常に今度から大阪行くからっていう別れ話、あ、東京行くからっていう別れ話をしてる大阪の公園もう、うん、あれは荒野市でしたけどね、
あれ完全でもね東京っぽかったよね、なんかすごくね、
聞いて
まし
た
けどね、まあまあ別にいいけどね、
その僕がウーバーの配達をしながらよく撮ってたらしくね、
正直あの冒頭で映るさ、あのいかにもなんかはいここ大阪ですっていうさ、あの外観、はい、ショットみたいなあったじゃない、あの風景ショットみたいな、
あれ道頓堀だっけ最初
かな、うんうん、あの風景ショット以外さほぼほぼ東京で撮ってねっていう感じではありましたけど、うん、まあいいですよ、はい、
でまあ、ラストどうなるかっていうと、まあ、でその2人でね部屋を借りようっつって、はい、でもかつてそのだから事故物件を紹介してくれてた、うん、不動産屋さんとかに行って、で、ね、うん、でこうこうって話をして、うん、でありますよって言って、うん、普通にいい部屋の ね紹介を書いてくれて、なんか、うん、で女の人がなんか急に立ち上がってね、うん、なんか不動産屋の外出てって、うん、どうしたかと思ったらいきなりトラックに
引かれる、
引かれて死んじゃうんですよ、うん、えーってなって、うん、そこからまあその2人も不動産屋から出て、うん、歩きながらふとその街な風景を見ると、例えば立ってるマンションの、うん、窓が開いてて、そこには首を死んでいる男の人がいて、うん、
めちゃめちゃ残念っぽかったですけどね、
うん、でその横にはそのさっき2人を襲った死神がいて、で別の窓を見るとやっぱりそこでは何かが起こっていて死神がいて、うん、で最後その2人は
2人はね、場みたいなところね、
ビルってね、そこは音声ガイドって聞いてめちゃくちゃ良かったんだけど、うん、要はすごいマンションが立ち並ぶ中を2人が歩いていく、うん、で音声ガイドだとそこで2人を取り囲むようにビルが立ち並んで、ビルの窓が立ち並んでるって言い方をしたんだけど、うん、でなんかそこに関しては鳥居さんはあれのガイドは言い過ぎ、うん、その要はただビルが立ち並んでるだけだけど、うん、2人を取り囲むようにビルが立ってるって言い方は、うん、それはもう解釈の要素が入ってるからやりすぎなんだけど、うん、でも あそこはそういう意図で作られてるし、うん、それをやっぱその見えてないけど見てる人に伝えるためにはちょっとその表現をする、うん、したかったからそういう言い方にあえてしたっていうのして、うん、ああなるほど、鳥さんすげえなと思って聞いてたんですけど、はいはい、だから最後はまさにだからそのイットフォローズのラストにおいて、だからイットフォローズはその廃墟になった町、うん、半分廃墟になった町っていうのをもう死の気配からは逃れられないっていうことを分かった2人が手をつなぎながら歩いていくってラストで、うん、まさにそれと同じで、このどこの家に住んでも、うん、 おそらくそこで不幸なことっていうのがかつてあったりとかして、うん、なんならこれから僕たちがその不幸なことになるかもしれないけど、その死の気配とか不幸の気配がある世界の中を2人はその2人ででも生きていかなきゃいけないって言い方になるんだけど、なんか、うん、いやなんかそのすごいそれはね、こう急に終わった感のあるめっちゃでかいテーマになるんだけど、いやでもさっきまでさ、そのさ芸人の夢とかなんかそそれ話した気がするんだよなっていう、
ラスト5分だけイットフォローでカンコピみたいな、テーマから何からカンコピして終わるから、
芸人の話だって途中芸人 の, その夢の話とかね、芸人その自己実現の、うん、本当は自分が言いたかった表現はこれで、でもそれがあの生きていくためにはなんとなく違った表現になっちゃってっていう物語のケリとして、うんうんうん、イットフォローズの漠然とこの世界に漂う死の気配からでも、う
ん、夢もなければ
生きていかなきゃいけないっていうのは、そのテーマは確かにその終わらせ方は大雑把に言えばいいんだけど、うんうんうん、それって結構どの物語も結構そこに、
うん、そうだ、ていうかだからイットフォローズはだってさ、あれ そ, のそういう偶話としてさ、あの構成、うん、あの設定から何か全部その死のメタファーとしてとかさ、うん、なんかこう生と死のメタファーとして物語自体が構成されてるから、うん、ラストにちょっと抽象的だけど、でもまあ、でも怖いシーンでもあるんだよね、うん、あのラスト の, あの要するにこんだけお前らこ の, しあの設定でこの話見せてきたら、あの後ろでエキストラ一人歩いてるだけで超怖いだろっていうことも含めての、ちゃんとホラー映画としても成立してるし、テーマとしても、
うん、だから絶望の世界の中ででも生きていかなきゃいけないっていう話で、だからむしろ最底辺についたところからでも前向きになるって話で、うん、すごいんだけど、
それに対して今回のやつって別にね、それまでなんかそういう話してないところで、うん、最後の最後だけ、ね、絵面だけ真似するから、
ね、そういう話をしてたとも言えなくもない
って、うん、いやだってさ、イットフローズはさ、もうこの世のさ全てのなんかてか人生の総テーマみたいなもんだからさ、うん、何どんなドラマを描いてる以上さ、うん、まあそれはそうだよな、いかなる物語においてもなっていう、
うん、
なんか
あんなんね、うん、てかあそこだけインスタントに引用する感じだから、ね、
イットフォローズ大好きだから、うん、なんかインスタントに、いやめっちゃいいじゃん、まあそれはイットフォローズからの借り物なんだけど、ね、のでちょっと騙されてなんかいいもんみたいな気にはなったんですよ、
なんかね、あのあそこだけパッと単体で抜き出したらさ、あ結構なんかいい感じの話になるけど、
やっぱイットフォローズがあのアメリカの郊外の一直線の街、
ね、
だったに対して、日本だとやっぱこうマンション、ね、ちょっと寂れたマンションにこう散歩、
いやなんかだからイットフォローズ的なテーマをあの東京に変換するとああなるっていうこと自体は、うん、なんかそこだけ切り取ればめちゃくちゃいいアイデアだなと思うし、いやだから俺結構実はそれが今回のそのお笑いみたいなところとちゃんとリンクしたらよかったなって思って、だからなんかその、うん、要は東京ソング会で話したこととも近いけど、はい、なんかやっぱこう東京ってやっぱこうさ一つ一つの部屋の中にさ、うん、それぞれこう、うん、まあ、東京ってそもそもと、まあ、俺と武木さんはそもそも東京まで東京都市ですけど、でもなんかこう大体さ何者かになろうと思って東京に出てきて、うん、でなんかこう何かを例えばその音楽で売れたいとかさ、うん、まあ、必ずそうじゃないとは思うけど、まあ、結構やっぱその自己実現みたいなものをするために東京を来て暮らしてる、東京で暮らしてる期間がある意味で一つの自己実現のために努力をしてきた期間だったりとかすることってのあるわけじゃないですか、うん、もちろんそうじゃない東京もあると思いますけど、うん、あの普通に生活の場所としての東京ってのもあると思うけど、例えば物語で語られる東京ってやっぱ結構その東京で暮らしてた期間っていうのがイコールでその彼にとってその何かを目指してた時期だったりとかっていうことってあるわけじゃないですか、うん、でやっぱなんか東京ってだから のそういう意味でこんだけ狭い場所の中にこう、うん、
いっぱいね人が生活があってその中には自己物件もあってみたいな、
うん、生活の空港はその部屋っていう単位でさ、うん、そのちっちゃい部屋っていうのでこう縦にも横にもこうビルでバーって並んでて、うん、マンションとかの中にさ、でも一個一個の部屋の中になんかそれぞれの物語があるっていうこと自体はなんかすごい東京でなんかすごいいいなって思うわけですよ、うん、でなんかそれで言うとこの芸人目指してた2人っていうのもさ、うん、まあ、大阪だけど、まあ、同じ町っていう意味ではね同じだから、うん、である意味でその一つの部屋の物語なわけじゃないですか、うん、その芸人を目指した時期みたいなことはね、うん、でその彼っていうのはだからその自己物件に住むっていうことはまあ自己実現だけじゃないけど、まあ、その部屋の中で消えていってしまったいろんなこととかっていうのと対峙していくって中で、自分自身もその一つの部屋の住民である彼の物語っていうのが、なんかそのいくつかの部屋の物語に対しての救いになるっていう終わり方をね、もし彼がそのネタでやるっていうならできたと思うし、なんなら彼がその10年後みたいなんでそのテレビに映ってるみたいなのが誰かの全く関係ない部屋の中で映るみたいなカット入ると、窓一つの部屋の中のさらにテレビって部屋の中にその成功した彼が映ってるっていうこととかってすごいなんかめちゃくちゃいいよなとか思ったりとかねしながら見てたりとかしてて、なんかだから彼が芸人であるっていうことと今回の部屋みたいなものを通っていくみたいなモチーフは うまく組み合わせればめちゃくちゃ良かった気がね、うん、なんかそれは俺が見たい東京の話だけど、ホラーとかじゃなくてどっちかっていうと、うん、としてすごい良かったんじゃないかなっていう気は、うん、だからあれですね、的谷氏原作の怖いことが来てる。